YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日、9月、今日は18日日曜日ですね。383回 87.0MHz、学大 FM といいますと、いつもの生け花接種理は次期家元、増野光和さんからのご紹介。学芸大学駅そばは、居酒屋インファームさんを飛び出しまして、目黒区民センター中庭付近にあります、お祭り広場にお伺いし、屋外ライブ中継にて、第35回目黒三祭りに参加させていただき、AM11 時から PM4 時までのですね、5時間のスペシャルワイド枠にて、タイトルも6ヶ月以前の東日本大震災を受けて絆と題してお送りしてまいりたいと思います。いつものように地元目黒区界隈にてご聴取の皆さんをはじめ、病気療養中の皆さん並びにですね、この度被災された多くの皆さん、そして今この場で、ご観覧の皆さんにはどうぞくれぐれもご無理とご支障のないところでですね、お付き合い並びにご聴取ご参加願いましたら幸いです。それでは早速ね、参加のメンバーをご紹介してまいりましょう。本日番組のメインパーソナリティを務めさせていただきますのは、東急東横線学芸大学駅、大学駅そばはビルの屋上においてですね、10年間パフォーマンスを続けまして、嬉しくもありがたく2003年にですね、めでたくクラウンレコードから別れた女房が店に来た人、あと目黒が墓所という曲でですね、メジャーデビューをさせていただきました。地域限定の有名人にして、この目黒区民祭りにはですね、今年でなんと7回目の参加となります。ご存知、目黒のサンママンことキーボー伊藤と、そして学大 FM では第3週目と4週目の放送を担当していただいております、女性サブパーソナリティといえばこちら、
前田ゆかりです。
この地味地味、もっと元気よく張って張ってもっと張っていこう。はい、そんなお二方こちら。はい、ちょっとご挨拶を。
あ、西尾ゆり子です。
はい、そうそう。ではこちらはちょっと張っとこうよ。ちょっともうちょっと張れって。まして女優なんだし、声優なんだし、みたいな。
失礼しました。
はい、ご挨拶は名前だけちょっと出てきて、はい、
前田ゆかりです。
はい、前田ゆかりさん、
お願いします。
やさぐれ感ちょっと取り払っていこう、今日ぐらいは明るく元気に。何でしょう、はい、絆だから、タイトルも、
はい
ね、元気出していきましょう。
はい、
はい、そんなこんなでですね、まずはこの3人にて、早速番組の方を始めてまいりましょうか。いつものサンママンことキーボー伊藤と、
前田ゆかりと、
西尾ゆり子の
学大
FM。
本日の学大 FM はですね、先ほどもご紹介しました通り、第383回放送にはなるわけなんですけどもね、いつもの居酒屋インファームさんを飛び出しまして、目黒区民センターね、そちらの方にお伺いして、お送りしていく放送というふうな形になりますけどもね。さあ、しかしまあそれにしても今年で7度目の参加になる学大 FM の目黒区民さん祭りではございますけども、さあお二方、印象としてはいかがでございましょうか。どんな感じですか。会場ぐるりご覧になってきました。
見てきましたよね。
はい、はい、どんな感じですか。
人がすごくてちょっとびっくりしました。
人がすごくてびっくり。
はい、
はい、
サンマを食べたい人の列がものすごかったです。
すごいでしょ。
はい、
はい、
初めて見ましたこんな光景は。
もう何しろね、やはり朝の7時ぐらいからもう並んでおいでの方は
7
時から並んで、
そんなに、
もう気の早い方は大体3ヶ月ぐらい前から並
んじゃって、マジですか。
いやいや、おまわりさん自体多分あの撤去させられたりとか職質されるからっていうことなんですよね。まあまあそれにしても初めてご参加のお二方。
はい、
あ、そうですか。でもご当地的にはどうですか、それぞれに。前田さんはどっかのお祭りということになると、ご自身のところエリアでのお祭りは
ほとんど行かない。
行かない
ですね。
こういうね、本当にこうなんか社会に溶け込めないやつがいるのよ。また
年とともに多分、うん、年齢的なものが多分あると思うんですけど。
あ、そういうのもありますかね。
だんだん子供の頃は行くけど、その中間層は行かなくなって、また結婚して子供ができればまた行くでしょう。
なるほどね。あ、そういうのあるかもしれないね。
そうね、
だとしたらむしろね、本日はもうこの目黒さん祭りにお越しになっていただいたわけですから、どんどんとねご参加いただいてお楽しみになっていただくように、皆さんの方もまたね盛り上げながら楽しんでいただければというふうに思いますんでね、
はい。
西尾さん的にいかがですか。
はい、もう私もいやもう人が大勢いるところにもう年とともに行きたくなくなりましてです
ね、ほらそういうねオープニング早々ねネガティブな発言がちょっと考えてくんないかな。
いやネガティブなつもりはないんです
けど、始まったばっかりだしみたいな。
いやでも、基本的にはやっぱり何ですか、屋台物は好きなんで、結局食べ物かっていう話だったんです
けど。なるほどね、
はい、
まあ、だからもうぼちぼち、はい、そのなんていうんですか、模擬店と言いましょうか、あちらのこちらでも、ね、はい、開始されておりますんで、
はい、
折を見てはですね、はい、どんどんと出かけて行ってもらって美味しいものを召し上がっていただくなり、はい、またそういったものを番組の中でレポートしていただければなというふうに思いますんでね、
はい、
お二方にはどうぞよろしくお願いしたいと思います、
はい。
さあそれにつけてもですね、この学大 FM どんな放送局でですね、まずはどんな成り立ちなのかという、どういう内容かということすらですねご存じない方も、まあ、大勢おいでだと思いますので、まずは簡単にお二人からですね、皆さんにご説明の方を願いますでしょうか。前田さんの方からよろしく。
はい、学大 FM とは、
はい、
東急東横線から見える目黒区は学系大学駅ビルの屋上からキーボーコと伊藤清光により、2004年春からその屋上パフォーマンスの一環として始められたコミュニティ FM の名称です。
はい、
そしてその屋上パフォーマンスも2008年春10周年ファイナルをもってめでたく完了し、現在はスタジオを学芸大学駅から徒歩2分、居酒屋インファームにて毎週火曜日19時から20時30分まで YJFM87.0MHz でライブ放送中。
はい、続いて、
はい、放送後には約24時間以内にインターネットに放送データを掲載している FM 放送局です。パーソナリティはメインにキーボー伊藤をはじめとして、サブパーソナリティに第1週目から順に阿久津香織、天音夏、前田ゆかり、西尾由里子、古藤祐樹佐藤、これは陽介さんですか、
陽介ですね、
佐藤陽介さんと、
はい、
その他優秀なスタッフとともに、
はい、
ゲストも多彩な顔ぶれをお迎えしてお送りしています、
はい。
放送の模様はお食事やドリンクを召し上がっていただきながら、ご参加の皆さんと一緒に作り楽しむライブ放送形式になっていますので、どうぞ皆さんふるってご聴取並びにご参加ください、
はい。この学大 FM がいかにこう、まあ、バランスよくスクラムを取りながらですね、それぞれの関係性が出来上がってないかというのメンバーの名前すらも未だによくわからないというまあでも確かにそうなのよ。佐藤君 もう最近、去年はねこの目黒さん祭に参加していただいて、まあ、ベーシストだったりするんで、ライブで、去年演奏させていただいたりなんかしたんだけども、今年はまあちょっと一切その彼が参加するしないしの音沙汰すらもなかったですからね、だからまあそれはそれぞれ彼まあ忙しかったりとか、はい、彼もまあバンドの方頑張ったりするわけには違いないんでしょうけど、あと第5週目の古藤祐樹さんは古藤祐樹さんで、
はい、
こちらの放送にご参加ないんですけども、彼女はいやいや来てるんですよ、この目黒さん祭にご参加なんです。ところが来れない理由がありまして、と言いますのはこれ向こうの、方に行かれた、あのさんまを焼いてるところには行かれた、はい、あっちでもまさしく今この炎天下の中、はい、目黒のさんまを焼いてるんです。
焼
いてるんですよ。
あら、まあ、
だもんですからこっちに来れないというふうな状況でし
て
ね。
ぜひ持ってきていただいて、
ほらほら
いや
どれだけ横着なんだまあそれは気になるようでしたらね、どんどんとまた あちらこちら歩いていただいて、ちょっとまあ端からちょっと東大みたいなことで、ね、それがお裾分けがあるのかないのか分かりませんけども、はい、とにかく向こうの方で古藤さんは古藤さんで頑張ってますので、ね、私たちもこちらの放送ブースで頑張ってまいりましょう、
はい
はい。そしてですね、本日は、まあ、学大 FM 的には番組コンテンツとしましてですね、最初にリスナーの皆さんから学園ホームページ BBS とメール宛てにいただいた本日のカッコ&メールの紹介、次にその日のホットで新鮮なニュースを学園スタッフとゲストの皆さんで、熱く分かりやすく取り上げてご意見を交わしていく今日の時事ネタ、その他にはそれぞれの女性サブパーソナリティによる新コーナー、本日はですね、蔵王の方から学園 OB のありがとうのんちゃんも参加してくれましてですね、おそらく東日本大震災についての、まあ、これまでにですね観覧飼育されたご様子ですとか、また今後についてどうしていくかというふうな話を詳しくお伺いすることができると思います。そして、最後に音楽コンテンツとしてはキーボーのユニークギター教室に出てですね、これまで投稿されたあるいはもしくは はゲストでお越しいただいた皆さんからのインディーズ作品なんかもね、どんどんとおかけしていくというふうな形になっております。何しろ学園名物、何が起こるか、どんなゲストが登場するのか、ね、ハラハラドキドキの大手メジャー局にはない独自の学園ならではの元気で明るい楽しいですね、愉快な放送を5時間にわたってたっぷりとお楽しみください。それではそんなことでですね、まずは早速本日の書き込みメールの紹介からお送りしてまいりましょう。最初にいただいておりますのは学大 FM 伊藤様ということでね、目黒区民祭り実行委員会事務局は三浦健一さんからいただいてますね。区民祭りの前にお伺いしてお話をしたいと考えていましたが、1年経つのは早いですね。さて、例年通りホームページ上で紹介したいのですがよろしいでしょうか。またリンクについても許可をいただきたくお願いいたします。学大 FM に合わせればさんまの列においても情報が手に入るということですね。 FM ご紹介の内容などお送りいただけましたら助かります。また当日は気仙沼関係者や被災地、風評被害に遭っている地域など多数あります、集まります。番組で取り上げていただけるならば紹介したいと思いますが、例えば東京に住む気仙沼出身者ですが書籍の販売をボランティアで気仙沼から来たボランティアの若者かっこさんまの焼き隊からかっこ閉じる目黒区からですね、気仙沼へボランティアへ行った若者ボランティアバスの話、 T シャツ、ステッカー、書籍の紹介、福島県田村市かっこ FM 福島の企画で出展かっこ閉じるです、ご紹介、ごめんなさい、ご連絡をいただけましたら幸いですということで、こちらはもうすでに三浦健一さん、目黒さん祭り実行委員会の方とはすで、はい、にやり取りをさせていただいておりまして、
はい、
皆さんはご覧になったかどうか分かりませんけど、こちらの目黒さん祭りの公式ウェブサイトご覧になりましたか。
見ました。
学大 FM の見ましたか。そこは見てね。そこを見とけよ。一番肝心やのかい。
すいません。
私もびっくり。もう要するに学大 F のそのロゴあるでしょ、あなたの背中のロゴ、
はい、
それがもうバッチリ抜き取られて、
はい、
その公式ウェブページのもうほとんど右肩のドーンと目立つところに、
は
い、学大 F を聞いて目黒のサンマ食べ美味しいの食べながら、
まあ、
並ぼうみたいなことで歌っていただいてるわけですよ。これは大変なその相互扶助的なプロモーション効果といいましょうか。
そうですね、
っていうかもう完全に学大 F の方が追い目を背負ってるというぐらいの、何をでお礼したらいいのかなっていうぐらいの、
どうしたらいいんでしょう。
だって目黒さん祭りのホームページなんて莫大に見るでしょ、アクセス数にしたら。全国からですよ。そこにこのこれですよ、
この
さんまですよ。なんじゃいなみたいなことじゃないですかねえ、ありがたいじゃないですか。
いやすごい、
ねえ、まあ、いずれも皆さんはチェックしておいでじゃないようですけどしとけよって言うんですよ、そこら辺は。
失礼いたしました。
だからひょっとしたらもうラジオをね、ご持参の上で、これちょうどここにラジオございますけども、これでも放送聞けますからね。
この今携帯でも聞けますから
いいですね。はい、ラジオでまさしくこの放送を聞いておいでの方はですね、サンマ並びながら、おまた今年も、ね、キーボーイと目黒のサンママン始めたなというふうなことでですね、近いカメラおーびっくり、まあまあ、どんどん撮っていってください。ありがとうございます。はい、あどうもありがとうございます。あ、ビバリーヒューズで聞いていただきました。ありがとうございます。ほらね、モーレンのファンの方がこんなに巨額なおひねりまで頂戴しちゃってもうラジオは何でも言えるからね。もうありがとうございます。お名前を伺っておいて、お名前は江藤さんね。どうもありがとうございます。はい、はい、どうもありがとうございます。もうほらどうですか、このご当地限定の有名人メグロのサンママンの驚異的な威力ね。
はい、
ね、はい、まあまあ一部のファンの方には喜んで、久しぶりにね、ご覧になっていただけるんで喜んでいただければありがたいのだなと思ったりなんかしてるんですけども、それとですね、こちらの元の書き込んだメールに戻りますが、
はい、
事務局三浦さんによりますと、いろんな形でその気仙沼あたりから、私もこれ、設営するのにレンタカーでこの道電の前に届きましたら、はい、ちょうど宮城県からバスの団体の方が降りてらして、
はい、
もうまさしくもう宮城県のナンバーがついてたバスでしたから、
はい、
その方たちがこのさんま祭りに参加されるべくですね、 もう何十人とあのお出かけになっているところを見たわけなんですけども、うん、
はい、
そういった形でそちらから、こちらの学大 FM 宛てに、飛び入りでねどんどんゲストの方をご参加いただいて、トークいただくということになると思いますので、はい、そんなことにまた臨機応変対応しながらね番組の方をみんなで盛り上げてまいりましょう。
はい、はい、
ね、
はい、はい、
ありがとうございます。はい、そんなこんなで続きましては、
はい、
前田さんですか。
はい、はい、ご無沙汰しています。
はい、
目黒区民三祭り事務局田中さん、
はい、
小泉事務局長から昨日連絡がありまして、はい、本年も参加のご意向と伺いました。
はい、はい、
例年通りの対応をいたします。駐車券はご自宅のポストに投函しておきます。私の自宅のすぐそばですからよろしくお願いします。
これもね、皆さんの前だけどもうご当地ならではだよね。
そうです、すぐそばです。
何しろそう、もう目黒さん祭りに参加する。目黒ってエリア広いじゃないですか。
広いですよね、
なんだかんだ言いながら、うん、それこそもうね、中目黒からですね、世田谷のもう下村の私の方は端の方なんですけども、
はい、
あるいはもう、はいはい、こんにちは、何ですか、ひもんやって言いましょうか、うんうん、あちらの西小山の方だったりとか、うん、もう青葉台とか広いんですよね、うん、ちょっと主ながな感じのなんですけども、はい、とにかくこの事務局の田中さんとはご近所と。
あ、そういうことなんですね。
で普通だったら郵送でやり取りしなきゃいけないのに、
そうですよね、
ポストに田中って書いてある掘り込んでありましたからね。あなたにお渡ししたじゃない、関係書類、義援金箱の、ね、はい、容量とか、
はい、そうですね、
あれを一切合切を連れたやつを田中、お祭り広場田中って書いて投函してありましたから、切手とか貼ってないから。
あ、もうまんまですね。
もうまんまですよ。もうご当地つながりってこんなにありがたいかなみたいなね、まあ印象なんですけども、田中さんも早速今朝ほどね、お目にかかりましてご挨拶させていただいたわけなんですけども、本部の方は本部でも今年はとにかく震災の影響もあってみんなで盛り上げていこうということでございますんでね、学園も頑張って大いに盛り上がってまいりましょう。はい、続きまして、
はい、お疲れ様ですっていうかこれ自分ですね。はい、西尾由里子さん、
はい、
はい、目黒区民三祭りでの義援金に関して募金箱に適するか分かりませんが、はい、箱やら缶などそれなりにありますよ。ひょっとして中身が見える入れ物の方がいいんでしょうか、
うん、
今は出先なので家に帰ってからもう一度よく確かめてみますね、
はい、
と。
そうなんですよ、はい、これはもうあえて、西尾さんに私がメールを送ってご返信いただいたものを、はい、読んでいただいたわけなんですけども、
はい、
あえて読んでいただいたのは何かというと、あなたの目の前に、
はい、義援金、
はい、
募金箱ございます。
地味やな、しかし
地味でございますけれども、これ募金箱です、皆さん、
はい、
はい、ぜひとも、
うん、
義援金募金お願いいたします。
本部の方では何て言われました。
はい、
何て言われ、そのシールもらうにあたって何か気をつけなきゃいけないこととかそんなことありました。
あ、いや特別ないですけど、よろしくお願いしますと。
よろしくお願いしますと。
はい、ありがとうございますと。
それ最初にいくらか入れとかないか、誰も入れないじゃん、それ。
あ、やっぱり
入れとくんだよ、それ最初に。
入れないと、本人入れないと、作った本人ま
で。ああ、そうか。
それが義援金っていうもんだから。
そうでございましたね、皆さん、大変失礼いたしました、
う
ん
う
ん
う
ん、
番組の中でこういうことを言うのもどうかとは思うから。
申し訳ございません、失礼しました。
実際にでもそうだから、
はい、
これ後でじゃあ入れといて、
は
い、
後で入れます、
ね、私も心の中で
入れさせてい
ただきたいと思うんで。俺が義援金いただきたいぐらいなのに何を言ってんだろう。俺はもう1959年に生まれた年に俺伊勢湾台風で被災してるから、俺は早々と何を言ってんだ。それから何の保護も保証もなしにここまで大きくなってきたんだよ。ねえ、だからそういった意味ではみんなでまた頑張っていかなきゃなと思ってる次第でございますけどね。さあ続いてですね、これは学芸仲間からなんですけども、だからあなたたちはしっかりその募金箱の義援金の件、
はい、
しっかり、お声かけててくださいね。
よろしく
お願いしたいと思います。皆さんも義援金の方学大 FM で募集しておりますんで、はい、どうぞ
心ばかりの
もので結構なんでね。どうぞご協力願いましたらありがたいです。はい、さあそれでですね、いただいております、ご無沙汰してますという形でいただいてますのは、戸村さん、すっかり冒頭ですみません、9月22日が会社の引っ越しで三祭りのお手伝いもできませんが、またよろしくお願いします。さて先日知人が、これよく聞いてよ、
はい、
福島の視察に行ったのですが、福島はまだまだ瓦礫の山で、体育館に住んでいて生活困窮の人も多いそうです。 先日の総務省の方針に基づき8月に発表されている内容として、大規模震災時に Google や Yahoo が全国レベルの安否情報を公開する、各市町村区は自分の区域ににてですね、 Google や Yahoo に、安否情報を通知するという仕組みができそうです。また震災時にはラジオと Twitter、Facebook が電話に代わる連絡手段になったことから、予算はそういった方面に向く可能性があります。コミュニティ FM で押すなら Twitter や Facebook にブックに書き込んでくれれば、それを電波で流します的なサービスを供給するのであれば、若干予算がつきやすい情報になるかと思いますということなんですね。だから要するに、トムラさんは今回ちょっとご参加なかったんですけども、はい、毎年いつもね、はい、学大 FM のこのイベントにご参加いただいて、ご助力願ってきたわけなんですけども、彼のところもやっぱりその震災の影響がどうなのか分かりませんけど、何かと大変で、今回はお越しじゃないと、はい、それにしてもその貴重な情報で福島に行った時にですね、瓦礫の山で大変だったと、それにしても、その総務省の方針でそういった今回の震災を受けて、地域に密着した形での、FM 局をどうするかみたいなことで、最近はいろんなツールがあるでしょ、
はい、
お嬢さんたちはどうなの、ツイッターとかフェイスブックとかミクシーとかいろいろありますけども。
ミクシーしかしてないですね。
ツイッターはちょっとだけパソコンでやってるぐらいです。
お前らも非電脳か、俺も言ってしまえば非電脳系なんで何とも言えませんが、もうちょっとね、その辺近いカメラ
毛穴が映っちゃいますね。
はいはいはい、ありがとうございます、はい、もう最近性能がいいからね、カメラ
も
ね。
そうですよ、危険ですよ、ちゃんと塗ってこないと。
はいはいはいはいこれで動乱塗ってどうするかって話ですけど、はいはい、そんなこんなでね、要するにそういった形で、いろんなツールと連動しながら、コミュニティ FM は言ってしまえばアナログじゃないですか。
そうですね。
でそれが、電脳のものと、デジタルのものと、リンクしながらどんどんやっていくと、そういう災害時にもいろんな形で対応できるものができるんじゃないかなというふうなご提案ですよね。
そうなったらやらなきゃダメじゃないですか。
もちろんそうなんですよ。だから
やばいですね。
それはやらなきゃしょうがないですよ。
ですよね、
はい、そうです。なんでそれ俺に言ってる
あれ
俺かい、それみんなでやらないんだ
よ。みんなでやらない、
声裏返っちゃうしよ。もうお願いしますよ、もうその辺
は、ね、はい、Facebook はぼちぼち始めないと。
それだけでもこれ朝9時前から設定にかかってるの、これ9時から来て設定してるんだからもう大変なんですから、もうよろしくお願いしたいと思いますけどね。でも本当にそれぞれにみんな頑張ってやっていきましょうよ、はい、役割分担でもいいですしね、
はい、
だから、本当そういうふうにやっていきましょう、はい、さあ続いて、
はい、お返事ありがとうございました、はい、ミュージカルサークル EM 秋公演制作、つふくわかごさんっていいですか。
つふくさんだね。はい、つふくと書いてつぶくさんと言われるみたいですよ。
はい、はい、出演日を私どもの希望日に合わせていただき本当にありがとうございます、
はい、
一つ質問があり今回メールを送らせていただきました。前にいただいたチラシには19時から20時半で放送と書かれていたのですが、添付していただいたウラルや集合時間を見る限りでは15時40分までにお伺いし、16時から17時半の間で放送していただくという形と受け取ってよろしいのでしょうか。解散予定時刻は何時頃になりますか。お手数おかけ してしまい申し訳ありませんがよろしくお願いします、
はい、これもですね、これわざわざメールでこの番組の中でご紹介するようなことでもないかもしれないんですが、
はい、
あえて、番組を通じて皆さんにその学 F の、大変な部分とか、悩みとか、私個人の苦しみとか
個人的な
そういったことも、はい、こんにちは。もうね、綺麗なお姉さんには手振っとかないと本当にありがたい。いや、特別限定か、かもかもしんないな、それは置いといて、いや、それに、これはゲストでご参加の方なんですが、
はい、
学 F のウェブを見たら、以前の放送が、前田さんはその当時ご存知だと思うんだけど、はい、夕方の、
あ、やりました
ね、はい、16時から17時半の放送でお送りした時期があるわけですよ。ところが現在は、西尾さん的に言うと何時から何時まででしたっけ。
はい、19時から8時半
19時から
20時半で、
違う間違えた、20時半でございます、はい、
この風船女が頼むよ、もう
19時って言ってるんですいません、
はい、ということはどういうこと というと、今以前は夕方でやってた番組が今夜になったんで、それについてまあ、レジュメじゃなくて何ですか、そのフライヤーとか見てもらうと、はい、そんな風にアナウンスされてるんですが、ホームページでは未だ古いデータになっちゃってるんですよ。
あれれれれれ。
でそれをご覧になった、今度ほら西尾さんの来、はい、次回に出演のこの、ね、ミュージカルサークル EM の方が、うん、どっちで参加したらいいんだと、
どっちで、あ2回あるのかと、
まあ、そこまでは聞いちゃいないけども、まあそう思われてもしょうがないもんね、うん、だからそれはあの浅い時間の方で、参加するというような形で受け止めてよろしいんでしょうかというふうなことなんだけども、何を言いたいかというと、さっきのそのアナログとデジタルだったりとか、いう部分でもこのホームページに関しても、どんどんとそういうふうにしてこう改善していったりとか、うん、その技術者というかエンジニア的なものを入れるとか、うん、やっていかなきゃダメだなというふうなことが
ね、
なかなかできていないので、うん、こんにちは、だからそういうふうにしてやっていくというふうなことをみんなで、それぞれできなかったとしても自助努力しながらとか、例えば、まあね、前田さんも西尾さんも、はい、お顔が広いところで若い人たちでも結構ですよ、例えば放送とか、うん、放送大学とか通信とかやってるとか、うん、ラジオ大好きとかそういう人がいたらですね、うん、はい、あんたそうなのみたいな、うちおいでよとかさ、これちょっと手伝ってくれないみたいなことをお話ししていただいたりとか、うん、そんな風にしてどんどんその役割分担を担っていただくことで、それが改善されていくのであれば、それが大変好ましくもありがたいことなんじゃないかなと思っているということで、はい、あえてこちらでご紹介させていただいたわけなんですね、
はい、
ご理解いただけたでしょうか、
はい、
はい、でそんなこんなでですね、まあ、本日の書き込みのメールはこの辺にさせていただきまして、はい、あまだあったっけな、これでおしまいだね、
はい、
はい、そうですね、それでは本日の1曲目を聞いていただくわけなんですけども、今回の学大 FM の目黒さん祭りへの参加につきましてはね、とにかくまあまあ35回目の目黒さん祭りということで、大変歴史とですね伝統のあるお祭りなわけなんですね。これ正直言ってお二方はもう一箇所もうすでに終わっちゃってるんですけども、目黒さん祭りがこの時期にあるということをご存知ですか、はい、目黒さん祭りってさん祭りっていうのはこのイベントだけじゃないんですよ。
あれさんま祭り、あれ、
はい、これはこの目黒、こちらのイベントは目黒、正式にはさん祭りといって、ね、SUN 太陽祭りなんですよ、
はい、はいはいはいはい、
ね、だからそれは目黒のさんまと太陽のさんに引っ掛けてるわけですけども、
はい、
もう一個は品川駅に目黒駅がございましょ、
はい、
目黒駅はあれは目黒にあるんじゃなくて品川区にあるんです。
あ、目黒駅は、
はい、
そうですね、
ところがあちらには神社があって、はい、目黒通りを片方封鎖してですね、うんうん、であそこら辺にざーっと炭焼きの網を置いて、はい、目黒のさんま祭りという形でやってるんです。でそれは2週間前に
あれもさんま焼くんです
か、ね、もちろん焼きます、うんうん、2週間前に終了しております、
はい、
だそちらとこちらでは何を言いたいかというと、こちらの方が伝統は古いんです。古いと言いましょうか、
ね、
長いキャリアです。はい、歴史は古いんです、は
い、
そういった意味ではね、まあまあ何を言いかというと、まあ、こちらの方が、まあ、はっきり言ってしまうと偉くて立派なんだ、ね、
はい、なるほど、
そういうこと、
大丈夫かしらこれ
言っちゃって
いいんですかそれ。
いや俺ビバリーヒルズに出てくる頃にあちらにも呼んでいただいたことがあるんで、
あれ
またオファーがありましたよろしくお願いしますみたいなことで、
それちょっと言っとかないとまずいですよ。
それはそれ、これはこれとしてね、はい、でも今日は今日として、はい、目黒さん祭りに参加させていただいているということで、そして向こうの方はですね、目黒の、さんまはですね、多分ね、どこだっけな、これはちょっと俺は今ド忘れしちゃって出てこないんですけども、はい、とにかくこちらの方は気仙沼の方から送っていただいているサンマがメインなんですよ。で、はい、あちらはね岩手とかあっちの方じゃなかったかなと思うのね。
違うん
ですか、じゃあそれぞれちょっと違うんですよ。だから、どういうことを言いたいかというと、おのずとこの今ここで現場でお送りしている目黒さん祭りは宮城県仙台と、だからあちらはあちらで豆腐とご縁つながりは深いんですよ、うん、はい、でも宮城県仙台、うんうん、気仙沼、うん、その界隈の方たちと非常につながりとご縁が深い。もっと言えばあちらの方たちがいなかったらこのさんま祭りはできないと、 いうぐらいの意味合いを持っての、あのイベントでありお祭りには違いないんですよね。だからそういった意味で言うともうあちこち気づかねばやらなきゃいけないけどはいはい、まあそんなこんなで、宮城県仙台はですね、そういったご縁が深いということで申し上げますと、以前宮城県のご当地新聞で河北新報社さんという新聞社がおありなんですけど、そちら主催の宮城ブランド発信フェア2008というところで学大 FM が出張放送させていただいたことがあるんですけども、はい、そちらでもご一緒させていただいた、現地でも仙台を中心にご活躍のですね若手元気印バンドレッドソウルイーターズさんのナンバーからとりあえずまずですね元気よくお届けして、でまたそちらに、仙台にゆかりの深いまた学芸府 OG でもあります、懐かしい顔あのお顔がですね本日はゲストに、来ていただいてますんで、そちらを一曲聴いていただいた後にご紹介してまいりたいと思います。それではご当地仙台の方でね未だに元気にご活躍だということで私も大変嬉しく思っております。レッドソウルイーターズのナンバーからお聴きいただきましょう、ベイビーロックでこちら。
あいつに振られたんなら声が枯れるまで泣けばいい、流した涙を拭ったんなら Alec Reed Be My Rock and Roll、 その気にさせて逃げられたあまり苦しい気持ちは言えばいい、自分を大事に思えたんなら Alec Reed Be My Rock and Roll、 流れる想いは
来ました、仙台はねご当地あのこちらの方でね頑張って、ライブ活動またレコーディングね、それぞれに頑張っていただいております、レッドソウルイーターズさんのナンバーから聞いていただきましたけどね、本当にこういう歌声を聞かせていただくと懐かしいなと思ったりですね、やっぱり、それぞれに頑張っておいでなんだなという印象を、持たさせていただくわけなんですけども、まあ学大 FM 的にもね頑張って今日の放送をお送りしてまいりたいところでございますけども、さてそんな学大 FM にですね、今日お招きして ておりますのは、今日の時事ネタに行く前にご紹介させていただきます、先ほどおかけしましたそんな宮城県仙台はレッドソウルイーターズさんをね、そもそもご紹介いただいた、そしてまた宮城県仙台の方から学大 FM にですね、ぜひ、参加したいんだという形でですね、過去に学大 FM にご参加ご協力、長らくそれもねご参加ご協力を、願っておりましたけども、今回はですねそんな学 FOG として改めてこの目黒さん祭りにご参加いただきます。本日のゲスト、ザオーアリガトン広報部のんさんこと高橋のぞみさんです。ようこそ。
ようこそ。
はい、のんちゃんお久しぶりでございます。はい、生きてましたか。
なんとか、
なんとか、
一命取り留めました。
いやいや、でもそれにしてもやっぱり、まあ、元気そうで何より。
そうです ね、元気がないと、ね、
元気がないと
何もできませんからね。
俺正直言って今日、まあまあ、あなたの元気そうな姿を見て、はい、何より良かったには違いないんですが、
はい、
ちょっと嬉しかったりちょっとがっかりだったりみたいな。
何ですか、がっかりは言えないですよ。
いやいや、っていうのは嬉しいには違いないじゃないですか。
嬉しかったですよ、私はもうサンママにまた会えるとは。
ただこう、はい、女言っても女の子じゃないですか、
はい、
で かわいいじゃないですか、
はい、
でもだんだん私が知ってた頃よりも女らしくなられて、で 何ががっかりというと、
大人の女になりましたか、ね、
私を見る遠くからこう走ってきて、はい、キモさんって泣きながら私の胸にドーンと飛び込んできて、おーどうしたみたいなことでちょっと私入りすぎ。
あのどんな妄想ですかそれ。
ありがたいですね、こういうふうに気持ちを寄せていただいて、
うん、あこんな風にして、ね、さらっと逃げるのはうまい女なの昔からなんかもうちょっと、あの小手投げみたいなね。
さすがですね。
そう、送り出しみたいなこんな風にしてつるっとこう逃げてくるよ、いつも番組の方に私がいろいろと声かけたりするんだけどただそれは冗談をさておいて、でもまあ何しろ元気そうでよかったんですけども、はい、そんなのんちゃんは、今回ご参加という形になるんですけども、これまでののんちゃん、どんな印象だったんでしょうか。目黒さん祭り、あるいは、まあ、被災のことはまた後ほどじっくり伺いますけども、改めてご参加になってどんな印象ですか。
そうですね、目黒のさんま祭りで過去に2回ほど DJ やらせていただきましたが、はい、うん、今年は本当どうなるかすごく心配だったんですが、
そうだそうだ、
今日こうして会場に来てみたら何にも変わってない、本当にますます逆にエネルギーに満ち溢れてるなっていうのをすごく肌で感じるので、うんうん、いや気仙沼も本当に頑張ってますし、はい、こうやってやっぱりその受け止めてくださるその方たちの元気っていうのがとっても今まで以上にありがたいなと思いますね、う
ん、あのね、はい、いつでも俺の胸は開いてるよ、ね、
まだ言うか、
まだ言うわ、
じゃあ釣り上げ
てみようかな。あんたたちとかその煙じゃねえか
いや、いいんですよ、それ
いいんですよ、なんだいいんですよって、なんで片や朝まで飲んだくれてるくせに何言ってんの。
いや、私
まあそれ置いといて、はい、はいはい、はい、まあでも、うん、のんちゃんが言われたように、まあ今年は本当にそういった意味で前田さんとね西尾さんの前だけど開催が危ぶまれてたんですよ。
ああ、そうですよね。
とにかくサンマがね、それ届くかどうかっていうの、サンマがなきゃサンマ祭りにならんから、
う
ん、
そうですよね。
それとやはりそのなんていうんですか、その交通手段もそうだし、うん、それと、冷凍庫の問題だよね。
そうですね、機材とか資材も全部流されたり、
うん、
すごく被災されてますからね、
はい、だから、まあ、それこそもう被災の状況はのんちゃんの方からね、あの詳しく伺って今後どうしていくかというふうなお話に持ってきたわけなんですけども、実際にあの西尾さん、まあね、前田さんの前ですけども、彼女自身がその養豚場ありがとうの養豚農場がほとんどって言っていいのかな、全部
全壊です。
流されちゃってる、その広大なあれですよ、あの、はい、要するになんて、はい、あの豚の豚舎っていうんですか、うん、そういうのが立派なのがある、そちらの要するに養豚場が、
はい、
全部流されちゃってる、で今もう種豚から再生しているというような状況なんですよ。だそういう話もね、はい、詳しく伺いながら、はい、言ってもほら、まあ、私も一言のようにこうやってお話ししてますけど、うん、やはり生身のそういうこう寒暖飼育、痛みとかね、辛さ悲しみ、だそういったものっていうものとか、うーん再生していくための努力とかっていうのは 現地の方じゃないと分からない部分ってあるじゃないですか。そうですね。はい。それはやはりそれにこう多少なりとも触れることによって、またそういうものをこう聞くことによって私たちが何かできるんであれば、もっとリアルにねそういったものに向けてやっていきたいなと思うよね。そこガムテープちょっと貼っちゃった方がいいかもしれないな。ちょっとあなたちょっと放送抜けて
風がありますね。
風が出てきたからね。
天気はいいですか。
出ないと永遠に参加できないでしょ。気になってて、その要所コーナーだけでいいからちょっと簡単にちょっとガムテープしちゃおうか。大丈夫かな。はいはい。そんなことで、放送の方は続くわけですけども、さあのんちゃんの方から、そんな今日、いろいろと何をお話ししてくださるっていうことでしたっけね。
そうですね。やっぱり宮城県出身ですけど、はい、震災からやっと半年経ちまして、うん、最近すごくその被災地と、うん、こっちの、離れた地域とのその意識の格差ですとか、はいはい、どうやってつながっていったらいいかというところがすごくテーマとして取り上げられていると思うんですね。
はいはい。
で、私やっぱりその学F でこういったコミュニティラジオでいろいろお話しさせていただいたり、いろんな方と直接関わるっていうのは今こそ本当にとっても大事なことだと思ってまして、小さい取り組みですけれども、なるべくその現地の方の声ですとか、こうして今会場にたくさんの方今目の前にいらっしゃいますけど、はい、何か温かいメッセージですとか、気になることですとか、そういったことがあったらどんどんお寄せいただいて、そのコーディネーター役というか、そういったことを少しでもできたら嬉しいなと思っています。
そうだね。やっぱりそのなんていうのかな、冒頭でもちょっと申し上げたんだけど、今はいろんなそういうこう便利なツールとかができたけど、被災の時にはですね、ほとんど携帯電話も使えないというような状況で、だとしたら、大きな大手のね、メジャー放送局なんかは確かにそのメディアとしての威力をね発揮するには違いないけど、要するに現地でのその本当にこう際立ったね、声だったりとか、もっと具体的に言うと、そこに井戸がありますよとか、給水場はここですよとか、お手洗いここにありますよとか、ここに行ったら物資が配られますよみたいな情報までは、その細々したエリアでね、それは告知しきれないですよ。だからそういうミクロとマクロという部分では、そのマクロな部分は大手さんでメジャーにお任せするとしても、むしろ地域に本当に根ざした形での必要性だったりとか、それぞれの その総合的なつながりというのは、こういったマイナー放送局ながらね、そういったものが受け持たせていただくというふうな形で、総合的なこう整備とか、それも行政からしてですね、はい、そういった形で、どんどんやっていくような方向性っていうものが、必要なんじゃなかろうかと、
大事だと思います。やっぱり顔が見えると見えないと全然違いますね、
はい、
同じ空気を吸ってるかどうかでも全く違いますし、
そうですね、はい、でまた実際そういう機運もなんか高まっているということで、宮城県とか、岩手の方でもそういうコミュニティ FM が、どんどんと開局しているっていうお話を聞きましたし、
そうですね、はい、
らしいですね。そんなお話もまたのんちゃんの方からね詳しく伺っていくというふうなことにさせていただきたいと思いますけども、番組的にはですね、さまざまなコンテンツね、お送りしてまいりたいと思いますんでね、あ、もう近い極めだ。
はい、どうも。はい、皆さんがやってきてます。
ありがとうございます。もうサンマ食べましたか。食べました。美味しかったですか。
早い。
あ、そうです。はいはい、
ありがとうございます、
ね、はい、またどうぞいろいろご覧になってください。ありがとうございます。いや別に追い返すわけじゃないけどね。
ありがとうございます。
美人のところも撮ってあげてくださいよ。はい、はい、ありがとうございます。はい、学園部的にはですね、何聞こえなかった、聞こえなかった、ごめんね、聞こえなかった。それではですね、今日の時事ネタに行きたいんですけどもね、私が10項目ぐらい読み上げますんで、それについてですね、ごめんね、モニターしているものはちょっと聞こえなくてね、ごめんなさい。気になったニュースソースといっても、やっぱりね、どうしてもちょっと震災に絡んだニュースソース多いんですけども、10項目ぐらい読み上げた中で、それぞれについてそれぞれにコメントをいただくというふうな形でお願いできればと思います。今日もとにかく放送長いんでね、5時間ですから、普段の放送の3倍ぐらいあるのかな、
3倍
ぐらいあるんでね、お送りしてます。 まいりますけども、さあさあ、そんなこんなでですね、まず最初にですね、東日本大震災関連、東電企業年金を減額へ、数千人の人員削減もということがございましたり、続きまして台風15号、また台風が来てたり、ね、のんちゃんの前でうちの、ね、三重県の伊勢志摩の方もね、もちろん災害で大変らしいんで、今年はの災害年と言ってもいいのかなと思うぐらいの大変な年には違いないですよね。台風15号、沖縄付近で、停滞ですか、動き遅く、雨長か、雨長か、雨長化ね、はいはい、今日ね下読みしてる時間がなかったのでいつもよりうまくいかないかも分かりませんけど、その辺はご容赦いただきたいと思いますね。土砂ダム雨で水位上昇、警戒区域一時帰宅を中止、25日で再調整、続きまして、韓国の大規模停電、人災、大統領、電力会社怒鳴り込み、続きまして民主の処分議員、次々要職復帰、謹慎のはずが有名無実化ということがございましたり、続きまして松茸から基準超基準超えだね、セシウム福島、これは伊達市さんということでよろしいですかね。続きまして77歳ヨットで単独世界一周、世界最高齢記念、記録を更新、続きましてギリシア追加支援、早期実施で一致、ユーロ圏財務省会合、続きましてこれは芸能のネタですけどもね、スマップ限界、中国で全力2時間熱唱、最後にあの日から動かぬ列車、風景は一転秋に、宮城県仙、これは仙石線というんですか、
仙石線
というんですか、はい、要するに、電車のあちらの方で走っている電車が被災しちゃって、そのもう、ま、全く今動かない状況で止まっちゃってる、そこに放置されたままになっているというふうなお写真が出ててですね、もうレールにもう草が生えちゃってますし、もうすでにその何ていうんですか、人が行き交うような状況じゃないわけなんですよね。だから、6ヶ月経った今でも、被災地ではそういった、まあ、遅々として進んでいない状況のところがまだ多分にあるんだというふうな認識を新たにさせられるわけですね。さあ、そういったわけで、まあ、のんちゃんの方はどうしてもボリューム出ちゃうと思うんで、それぞれに、どうですか、西尾さんでも前田さんでも。
なんだ、あ、台風ですかね。
台風
もう地震がねこうやって3月にあって、はい、でやっぱりその台風でまたその三重県とか奈良県とかがね、はい、大変なことになっちゃって、うん、はい、いやもうこれ日本列島一体どうなっちゃうのかなともう思いますね。
はい、はい、いやどうなっちゃうんですかね。
もうう
どうにかしてくださいよ。
いやどうにかできるものならって、いやでもって言った
ので、はいはい、だからね、要するに、どうにかしてくださいよっていうのは変なあれですけども、やっぱりね、なんですか、病気で言って未病って言うんですか、予防、だからその、なんていうの、災害に対する、はい、そういうふうな備えですよね。
そうですね。
それがいかにできているかということが、全てにそういう安全だとか、はい、まあ、安心とかっていうのにつながっていくのかなっていう部分では、もう今回の震災も未曾有と言われましたし、はい、想定外というふうに言われましたけど、そういう状況はこれからいくらでも起こってくるではなかろうかと、はい、だからそれに対して、どういうふうにそれをこう、まあ、防いでいくかというふうなことから考えていくっていうことがまず第一眼目になっていくんじゃないかなと思ったりするんですよね、
はい、
うん、だからもう起こってきたからじゃあ遅いわけじゃないですか。
そうですね、もう、
そういった意味ではどうですか、例えば大きな予防といいましょうか、防災もありますが、はいはい、個人としても何かやっておいでだったりそういうことありますか。
あ、
情けだね。
ねえ、本当にその場主義なもんで、これも人格的に間違ってますね、これね。
うんうん、
いやいや、でも今からでもね遅くないんで、まあ、できることはしていこうかなと思い、まあ、す、
まあ、す。例えばでもどうだろう、すぐできそうなことって何かあるかしら。
すぐできそうなことなんだろう、
うん、
何でしょうね、
考えようよそこは、だから今日機会に
そうです、
ね、いいことじゃないですか、そういった意味で言うと、
はい、
ね、やっぱりそれは、ね、 飲むのも結構だけど
このまま飲んだくれて終わっちゃうじゃないかっていう
カラオケも結構だけど
ダメです ね,
いやいやだってあの変な話、はい、あの落語家のね、はい古今亭新潮師匠のお父さんで古今亭新潮っていう方がおいでで、はい、もう随分古い方ですよ、はい、だから池波志乃の旦那さん、はい、中尾明の、
はい、
だから嫁が、池波志乃さんじゃないですか、はい、で池波志乃さんのお兄ちゃんが、お兄ちゃんかあの弟が、古今亭新潮さん、
はい、
その新潮さんのお父さんが古今亭新潮と言うんだけど、はい、まあまあここはなんとなく理解してくれればいいから、その方は要するに大酒くらいの落語家さんであ
らまあ
関東大震災に遭遇した時に、はい、彼がどうしたかというと、
はい、
酒屋のお酒が全部なくなっちゃうといけないからっていうんで、
はい、
あの自分の身を案じることもなく酒屋に走ったっていうのね
それすごいですね
ちょっとでその酒屋の親父さんが逃げなきゃって言って飛び出してきた時に新商人が今度は逆にその酒屋さんの中に飛び込んでいくもんだから、
はい、
だめだよ新商人そんなとこ入ってってもらって言ったら、うん、いや酒なくなっちゃうからって言ったらであの飲んでもいいかって言ったらこのままみんな焼けちゃうんだからもういいよ好きにすればいいよって言ったらじゃあありがとうって飲んでてほいでそれでフラフラしながら地震で揺れてるのか酒飲んで揺れてるのか
酔っ払って揺れてる
のか
分
か
んない
でそれで助かったって言うんだから
だ意外とだからそういうの、
うん、違うから
助かっちゃうんですよ
多分違うと思うからそ
れダメじゃないですけど、
まあ、だからそういうのんきな方もおいでだけど、
まあまあ、
やはり基本的にはね、はい、今あのグッズも相当売れてるという話も聞いてますんで、うん、震災のグッズですねあの防災グッズ、
はい、
そういったものを、まあ、皆さんで心がけて考えていくとかどんなものが重要なのかっていうのは今日はたまたまた、ね、震災に遭われたのんちゃんがおいでなわけですから、はい、そんな話も今日を限りにですね今日の関心を持たせていただくとはい、いうふうなことでやってまいりましょう。はい、はい、どうもこんにちはお世話になります。はいすみませんちょっと今放送中なんでごめんなさいお会いできないんです恐縮ですけどはいありがとうございます。はいどうぞ前田さん。
はい方が
はいどうぞ前田さん。
なんか多分みんな似たり寄ったりになっちゃうんで私今日スマップってことで、
はい、はいどうぞ。
あのテレビでやってて、はい、あのチケットがすごい高かったみたいなんですよね。
おおなるほどなるほど。
私2万もしたら行かないよみたいな。
だってこれ中国の話じゃないのこれ。
中国でだから日本円にすると2万いくらなんですよ、
はいはい、
チケットがそれでも行くんだみたいな。
うんうんうん。
すごいなんか放送されてて
今中国をこれ持ってるものあなた
いやでも月給の半分ぐらいだっていう感じらしいんですよ。
そういう人でも行くんだ、
はい、そういう人ももうやっぱりプレミアみたいなスマップがライブに来るっていうので、うん、だそんだけやっぱまあ交流じゃないですけど、うん、なんか、
うん、
もうお金出しても行きたい、はい、
うんまあそういうことなんですよね。だって国賓待遇の、扱いであのスマップは迎えられたとか言ってたじゃないですか。
すごいですよね。
ねえだからやっぱりそういった意味で言うと人気者には違いないんでしょうけども、どうなんですか、日本での その人気を向こうへ持って行ってもやっぱりそのまま通用しちゃうっていうぐらい要するにタイムラグだったりとか、うん、そういうものがもう完全になくなっちゃってるわけですよね。そういう部分で言うと
そうですよ。でも韓流ブームじゃないですか、ね、逆に日本は、
うんうんうんうん、
でもそんな2万、うん、チケット2万出してい
や行かない
行きたいかな、
うん、なぜどうした行きたいかなと思っちゃうんだ。それあなたがファンじゃないからっていうだけの話じゃない。
いやそんなことないですよ。
本当？
いやたとえファンでもやっぱりその2万円を出せるか出せないかっていうのは大きなもんですよね、
うん、大きいと思いますよ、
うん、額が額ですから。
のんちゃんなんかどう、
そうですね行きたいですけどね。
行きたいですけどね。
せっかく日本から来る
って来るんだから。だからスマップとかああいう人たち被災地にの方にお見舞いに行ってるとかって聞いたけども、ああいうのはああいうのでありがたかったりとかやっぱり見る方は癒されたりとかあの励まされたりっていうことはあるわけでしょ、ね、ただやっぱり2万円出してっていうことになるとちょっとやっぱ構えちゃうかな
と。そういうことですね、
まあ、2万円出したらワタミでどんだけ飲めるのかなって話ですね。
ちょっとそれは価値基準の問題。
いやいやそれは西尾さんを基準にした数値で置き換えて今申し上げた
やっぱり西尾基準で、はい、
西尾基準で
西尾基準だともう酒の方が ね
酒買っちゃうみたいな。
なるほどね。でもどうなんだろう相対的にこれはまあのんちゃんに聞いても始まらないんだけど何か震災によることによって芸能事情とかそういうの芸能とか、まあ、音楽事情って多少変わった向きあるよね言ったらね。 だってのんちゃん、私がまあ、そのために書いたっていうことはないんですけども、はい、まあ仙台の夜、
はい、
YouTube アップさせていただきましたし、
励まされました。
で、あと、はい、あなたが素敵な人だから、きっと愛はここにあるという曲をね、どんどん今、うん、東北の方では自殺者がの方が多いっていうので、うん、自ら命を絶つぐらいだったらそれは違うだろうという意味で、メッセージを送るために、まあ、私が書いたものを YouTube 化させていただいて、それはまあのんちゃんに聞いてねというふうなことでお送りしたりなんかしてるんだけども、はい、やはり、ご当地の方でもそういった励まされるような楽曲だったりとか、そういうものを音楽的にメッセージとして送られているアーティスト、エンターテインメントの方たくさんおいででしょ。
そうですね、たくさんいらっしゃいますね、でやっぱりなんかその音楽っていうものの、はい、なんか凄さを感じます ね、
な、 るほどね。
なんだろう、その原点に立ち返るとやっぱり歌歌ってる時にあんまりそう暗い顔ばっかりして歌ってる人そんなにいないじゃないですか、
うん、
歌ってやっぱみんなで歌ったりとかできるし、
うんうん、
あとやっぱ離れててもこう、ね、詳細のことあんまりこう話さなくてもなんとなくこうつながれるっていう、そういうツールがあるっていうのはすごく音楽の力ですごいなと思います、
うん、そうだね、一緒につながれるっていう部分で言うとね、あ、ほら聞きなさいよ皆さん、
はい、
ね、いかにこのさんまマンがね、ま、こう すごいとは言いませんけど、まあ、普段この軽んじられてるか
軽んじられてるって
し、まあ、虐げられてるまでは言いませんけど、しまいにライブ、新宿のカレー屋でライブやで変な親父が飛び入りで入ってきて演奏邪魔されたりなんかするしさ
あれは大変でしたね、本当に。
あの一緒になっちゃった
親父さん聞いてたりしないだろうまた来るぞでも
やばいです、襲撃食らったらも
うまあまあそこにはいろんな出会いはあるわけですけども、ただやっぱりそういったのでもね、何か音楽を通じて、連帯をしたりとか、またその音楽を通じて、新たな出会いがあるっていうようなことはね、それはもう普通に、なかなか普通の生活をしているとないことなので、だとしたら、音楽を通じてそういったこう結びつき、あるいはまあ今日のラジオでもテーマにさせていただいている絆みたいなものが深められたり確認できたとしたら、はい、どうもお疲れ様ありがとう、ね、大変結構なことじゃないかなというふうに思ったりするんでね。ただスマップさんなんかもね、まあ、私らが申し上げるのは僭越の極みですけども、大いに頑張ってそういった形でご尽力いただけたらなというふうに思いますよね、はい、まして稼ぎがたんまりあるわけですから、義援金の方もそれはもうたんまりとね
そうですね、
いやらしい言い方するけども、俺らも義援金を送りたくたってできない立場なんで本当に恐縮の極みなんだけど、
はいはい、
話違うけど AKB が6億5000万とか言ってたね。
本当ですか。
俺は嘘か本当か知らんけど、でもあそこら辺はゴシップで出せないでしょ、
いや、まあ、
そこ行くと小娘バカにならんなみたいな感じだよ。6億5000万したあなた、6億5000万だよ、
いやいや、もうあまりにも桁がでかすぎて想像が全くもう身近じゃないですよね、全
然。まあそれぐらいの稼ぎがあったりとかね、あー、こんにちは、ご
無沙汰してます、それぐらいの稼ぎっていう、
ねえ、社長にもよろしく、はい、いやいや、魚常の
あ、魚常の方です
か、はい、そうなんですよ、まあ、こういうところでまたいろんな方が会えるからいいでしょそうそう、あの方またね、魚常の伊藤さんっていうのがまた
あそうなんですか、
いつもおにぎり1個おまけしてくれるの
あら
そういうご当地つながりがあったりしますけどもね、まあまあでもそのお金のことはまたね、いやらしいと言いながらまたその事実、実際のそういう力になるっていう部分もありますんで、のんちゃんにはまたね改めてその辺のお話も聞きたいと思いますし、皆さんも義援金の方をね、どんどんその お訴えかけてくださいね、
はい、
はいはい、まあ、そんなことで、はい、とりあえずじゃああれかな、ぼちぼち実効果になるかな、
はい、
はい、じゃあ続いてのんちゃんにじゃあ今日の時事ネタも含めていろいろとその辺話伺ってまいりたいと思うんでね、じゃあご準備の方よろしくお願いしたいと思います。それでは、とりあえずディスク交換なんかもありますね、 CM を聞いていきましょう。こちら
春夏秋冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード、電話番号 03-3716-1951 03-3716-1951、 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
はい、そのコーナーでね、聞いていただきました KO レコードの CM でしたけどもね、さあ続きまして、引き続き今日の時事ネタになりますけども、さあのんちゃん的には気になるニュースをしてもたくさんおありなんだと思うんですけども、いかがでございましょうか。
はい、そうですね、私はやっぱこの最後に取り上げた、はい、あの日から動かぬ列車、風景は一転秋に、宮城仙石線の、このニュースがちょっと気になりました。
はい、どんな風に気になるところでしょうか。
そうですね、これやっぱりなんかさっきちょっとお話ししたんですけれども、はい、やっぱり震災からやっと半年なんですが、はい、まだ半年なんですよね。なんでいろんなことが本当にこの半年の中にものすごいスピードで起きていて、で落ち着く暇っていうのが本当になくて、一つのことがやっとこう片付いてきたと思ったらまた新しい違う課題がどんどん出てきていて、で関わる人たちとのその関わり方もどんどん変わっていきますし、
はい、
なのでそういう時に本当にこう季節を感じる暇がなかなかないというか、でやっぱりこうニュースとかで取り上げているような状況を見ると、例えばこの、ね、やっぱりその列車がそのままになっているとか、そこに草がどんどん生えて、すごく時間経ったような錯覚を起こしますけれども、
時間が経ったら経った分だけ、なんとなくそれがこう改善されたりとか、いい方向に、あれ大丈夫か、
失礼しました、ごめん
あとさっきからやりすぎ、それちょっと何回やれば気がする
んですすいません、失礼しました、
頼みます、
はい、
だからそういう風なことではなくて、やはり、まあ現状維持のものは現状維持なわけですし、むしろ悪くなっているというところもなきにしもあらずなわけですよね。だとしたらそれに対してどうするかということは、やはり改善策を考えていかなきゃいけないし、まあ閉ざされた状況だったら打開策も考えていかなきゃいけないということには違いないわけですよね。その前にですからね、まあさっき の電車もそのようにしていかなきゃいけないには違いないんですけども、皆さんそれぞれに整理したいんですけど、最初にその被災された状況下では、それぞれどんな風にしておいででした。でまたどんな風に感じられました。西尾さんの方の、はい、それこそ栄に飛び込んで飲んだくれてたみたいな。
いえ、あれです。東横の8階で
揺れたんだね。
エレベーターの前でもう大変な思いしました。
エレベーターの前でよかったね。エレベーターの中だったらね。
いやもうエレベーターの箱がこう左右にボコボコに揺れてるのをもう目の当たりにして、でもう中にいたのは全員年寄りで、もう腰抜かしてもうなんかもう本当にもう張ってで転がり出てくる感じだったんですよね。あの現場見た時は本当にもう、
あ、なるほど。それは普段の日常ではちょっと、
いや、ありえないです。
ありえない、信じられない状況だよね。それこそ、なんかもうあれでしょ、リングで貞子が入れてくるような状況なんだよね。
いやもうそのお年寄りバージョンでございます。
お年寄りバージョンでございますよね。
はい、もう大変な。
あなたその前によくエレベーターに入れたね。
いえ、
そこは、
いやいや、エレベーターの前で、
前だからみたいな、
そう、品を配ってたんだ。
そうか、太陽に吠えろの渡辺徹じゃねえかなみたいな。
いえいえ、違いますよ。そう、はいはい、おばあちゃんとこう接客をしてて、おばあちゃんが、あれなんか揺れてませんかとか言われて、あ、え、あ、いや揺れてない、あ、いや揺れ、いやこれ揺れてますよって。
あなたどんな印象でした。でもそれその時もうやばいかなとか死んじゃうかもしれないなと思った。
いや最初はある程度までは、まあこれぐらいだったらとか思ってたんですけど、もうそんなもうそんなことは吹っ飛びましたね。これはダメだと思う、はい、
これダメだと、逃げなきゃ。で逃げた。
いや逃げれないので逃げれないのでとりあえずそこにいて、その東横 の社員の指示を待ってって、まあただとりあえずしゃがみましょうって。
だってビルのでっかいビルの中にいるんだもんで、頭隠すとかさ、尻尾隠すとか、また何ですか、よく言うじゃないですか、外にで飛び出すとか公園に逃げるとか言うけど、
とりあえずしゃがむこと。
あ、そうそうそう、テーブルの下に潜るとか言うけどね。
とりあえずそのおばあさんをしゃがみましょうと、
しゃがませて、
はい、まあ、そこら辺みんなもう這いつくばって、もうみんなもう、あ、これはまずいって、もう叫び声がもう阿鼻叫喚ですよ。
阿鼻叫喚だ、もう、あ、それこそもうその時点で阿鼻叫喚なわけだ。
はい、もうすご
かったですね。はいはいはいはい、 いやだからだとしたらさ、そんな西尾さんも大変な状況、さ前田さん的にはいかがだったでしょう。
まあ、私はまず
自宅だった
にいましたけど、はい、自宅悲鳴を上げてたのは私だけですね。
あキャーみたいな
でも多分誰もいなかったんですよね、周りにね。おーおーおー、私だけが叫んでた。
私だけが叫んでた、
お風呂場で。
おあそうなんだ、お風呂場だったの。
お風呂場、しかもあお風呂でちょうど頭をこう、トリートメントしてて、ちょっとタオル巻いてちょっと潤わせてる時にみたいな、うん、
それも怖いよね。あるしだって逃げ場スポンポンなわけだからね。
そうです、全裸です。
だよね、
俺お隣にいたかったよな、そこやな。
でもさすがに飛び出さないですよ、全裸で。
助けてあげたのにな。
大変なことになっちゃう。
でどうしましたか。
え、
対応としてはもう即座にそれバスタオルで拭いてみたいな。
え、とりあえず、うん、お風呂場の境目に立ってました。
あ、そんなだったんだ。でもそんなのよくしのぎきれたね。
外、まあこのまま潰れてもしょうがないと思いましたもん、うん、でもちょっと全裸は嫌だなと思いましたね。
さすが北海道人。
さすがにそれだけは。
さすが北海道人。もういざとなったら肝が座ってるというのかね。
ちょっとなんか着ようかなぐらいな感じですよね。あの死体が裸って嫌ですよ ね。
あそうなんだ、
ちょっとそれは確かに。
それ嫌だなみたいな。
俺だってこのサママンの格好ではやっぱりできたらしくたばりたくねえなとは思うからね。
そのままそれは嫌ですよね、
はい、まあまあそんなことで大変な状況には違いなかったと、はい、さてのんちゃん的にはどうだったのかしら。
私は東京で働いてました
けど、はいはいはい、だからとりあえず被災が、まあ、現地のような悲惨な状況は免れたには違いなかったのかな。そうでもなかった、東京にいても大変だった。
大変でしたね。
ほうほうほう、どう大変だった。
ちょうど外国から来ている方たちの相談を受けるカウンセリングの仕事をしてたんですけど、
はいはい、
やっぱり地震経験されたことない方がたくさんいらっしゃったので、もう中国の方とか本当に固まって震えてましたし、
はい、
アフリカ系の方とか、うん、全然地震ないところからいらっしゃった方とかは、
はい、
一目散に外に飛び出そうとされていたりとか、
はいはいはいはい、
そこら辺を落ち着いて誘導したりするのがすごく大変で、でもそこでまたすごいなと思ったのが、その日本人同士は目が合うんですね。
おお、そう、
わかります。
そこはちょっともう聞いてみなきゃわかんない話だね。
言葉を本当に交わさなくても、うん、目でこう確認がし合えるんですよ。例えば電気の紐がこうちょっと揺れてるのを一瞬みんなで一瞬のうちに確認するとか、周りの状況を見てからこっちは大丈夫っていうような、
はいはい、
確認をするとか、
はいはい、
やっぱそこら辺が日頃のというか、日本人のその意識の高さというか、その地震に対してのどういうふうに対応したらいいかっていうところがやっぱりもう、
うん、慣れてるというか、
そうですね、
うんうん、
素晴らしいなと思いました、ね、
なるほど。よく言われたのはその後のですね、災害にあった後、その通路をエスカレーターなり階段なりで通るようにしてですね、まあ、普通に日本人はね、通路を歩いてでも、急ぐ人は右側、左に、エスカレーターを利用される方で、歩かない方は、停止したままで左に席を通路を譲るというふうな形にはなってますが、物資の供給があった時にきれいにその並んで争わないようにして、その階段にこう整列して、で並ばない方でその要するに、普通に生活をされる方は、通勤通学の方はその通路を開けてあげないとそちらに向かえないわけじゃないですか。でそこをきれいにこう物資のとかそういうのに並ぶ方はきれいに並ん でその通路の脇はちゃんと開けてみたいなことが新聞に、大々的に出てましたし、そのことがね、またイギリスだとか、まあ、アメリカをはじめ、それはもう全世界のメディアが取り上げて、日本人というのはいかにそういった部分で、ちゃんとした率があると言いましょうかね、そういうふうな整然とした形で対応できるか、また落ち着いてるか、でまたその人間的にヒューマニティがある民族であるというふうなことが褒めたたえられたりしてましたけども、うん、そういった部分で言うと、のんちゃんがそれを、その現場である程度実感されたということですね。
そうですね、すごい感じましたね。あとその世代をそういう意識って超えているっていうか、
はい、
そこがまたすごいなと思いますね。小さい子から、まあ、小さい子って子供からそのお年寄りまで、
うん、
そのみんなでこう団結しようというか、
はいはい、
なんというかそういう意識がやっぱりあるのとないのとは全然違うなと思います。私も自宅まで歩いて震災の日は帰ったんですが、
はいはいはい、
さっきその清坊さんがおっしゃってたように、
いやいや、ちょっと話しとるけど、はい、自宅まで歩いて帰るって言ったって大変な思いして、それこそあれですよ、もう大宮だとかね、川越とかああいうところまで歩いてたとかいう方もおいでなわけですけど、のんちゃんの場合はそんな距離はなかった、
うん、そうです。私はそこまで歩かなかったんですけど、 でも本当にあの皆さん一列になって綺麗に並んでいて、
うん、すごいなと思いました。夜ね、本当に。
ああ、そうかそうか、うん、だからね、うちの近所の、ね、自転車屋さんなんかがあのやっぱり、飛び込みでね、自転車売ってくれとか、あのパンクの修理頼むみたいなことで、それはまあちょっとその行列で大変だったっていうのはもう皆さん、もうご多分に漏れずそうなんですが、そのチャリン自転車さんだけの話でするとですね、まあ、あの2ヶ月くらいずっと休み取れなかったって言ったもんね。でもうクタクタだって言った。だからもう商売とかそういうんじゃなくて、まあ、それはご商売ですから、そのボランティアで全てそういうのやることできないので、あのそうはいかないんだけど、でもね、もう仕事とかっていうんじゃなくて、あのクタクタだってヘロヘロだって言ってた。
あ、もうね、
もう大変でしたって言ってた。あ、だからまあそういった部分で言うと ね、
そうでしょうね、
要するにそのさっきのんちゃんが言われたみたいに、日本も国際都市、またそういった部分で仙台とか、私も宮城ね、あの仙台をお伺いしましたけど、言ってもそれも新幹線も止まるような大きな街じゃないですか。だからああいうところにはもう国際人という、国際的にですね、いろんな民族の方がお集まりになるんで、そういった部分で地震を経験してしたことのない民族の方、そういった方たちはもちろん驚かれたでしょうし、でもそれに対するその自分が助かればいいんだっていうだけじゃなくて、さっきね、あの西尾さんも言われたように、おばあちゃん大丈夫ですかとか、そういう中国またアフリカの方たちにそういう、こう逃げ場を、ね、あのまあ、提供してあげたりとか、教えてあげる、そのナビゲーションしてあげるみたいなことができる、はい、そういった民族性っていうのは大事、今後大事にしていきたいなと思う ね、
そうですね、
はい、であとね、あの聞いたところによると、本当にないところは地震がないので、
はい、
あのこの前もあのマンハッタンですか、ニューヨーク、アメリカはニューヨーク、マンハッタン、はいはいはい、あそこであの地震があったらしいんだけど、ニューヨーカー大パニックだったらしいよね。と皆さんもそれは知ってるか知らんか、知らんか知ってるか知らんので言うんですけどもあのあそこのマンハッタンっていうエリアは、それこそインディアンからそれを買い上げたところ、当時から言われてるのは岩盤がとにかく、あのいかついの で、はい、で地震とかが本当にないエリアであって、あのめったに揺れたりとか、あのその潰れたりするっていうことがないということで有名な、はい、地域らしいんですよ、
はい、
でまあ、そういう部分であんだけの摩天楼がガンガンと立っていくというふうなことが、まあ、まことしやかに言われてるし、それはものその通りだと思うんですよ。ところがやはりここへ来て、あのマンハッタンですらやっぱり揺れるという状況も実際に起こってきてますし、でそこに慣れていざしんでないアメリカ人はそれはもう大パニックでしょうね。そういうことについても、このやっぱりその、日本人にしかわからないようなものを、今回の震災でさまざま発信していくというふうなこととか、皆様にこう、これはちょっと高みからの言い方かもしれませんけど、レクチャーしていくというか、お伝えしていく、でそれについてどうしていくかというのを、今後あなたのところでも国でもあるかもしれませんよ、あなたのエリアでもそういうことあるかもしれませんよという部分では、本当世界的な規模で話し合っていくとか、そういうもののこう団体とか、あの なんかそういうものを作り上げる必要ってあるかもしれないね。
すごい大事だと思いますね、
うん、はい、まあ、そんなことで、さあ気になったところで、ジーネザの方をね、聞いていただいたわけなんですけども、さあそれではですね、続いて、それぞれの女性サブパーソナリティによる新コーナーで、さらにですね、のんちゃんの方にいろいろとですね、これからですからね、まあ、それどうしていくかということには違いないし、まあ、今それぞれに現状として、皆さんがどんな形でですね、震災に被災、あの状況に遭遇されたかといったような内容のことをお伺いしたわけですけども、さあそれで、ご当地仙台、これはもう本当に大変には違いなかったわけなんで、その被災状況と、それとまあまあその政府の対応であるとか、そのさまざまなことをですね、詳しく、そのもう何回も行かれてるわけですよね、それご実家の方には。それこそお父さんお母さんとそういった状況で、あなたもお手伝いされてということで6ヶ月間を迎えておいでなわけですから、はい、そんなお話、またあるいは仙台だけに限らず、もう岩手の方、また福島は今原発を抱えてますからね、そういった部分でいうと、先ほどもちょこっとお話に出ましたけど、日本人が何をお伝えしていくかという部分でいうと、津波についての怖さ、 これも知らないっていう部分では、それこそあの大きなあの津波があったじゃないですか。あの時もやっぱ津波に遭遇したことがなかったんで、あのものすごくその何十万人というあの災害に遭遇されたんだっていうふうなお話聞いてますから、その辺はあのその辺も含めて、要するに地震のみならず、津波でまたその原発問題、そういったこともね、一緒にもこういう機会ですから、今日もとことん考えて一緒に、いけたらなというふうに思ってますね。それでは次のコーナーに進めてまいりましょう。それぞれ女性サブパーソナリティの新コーナーでこちら。ジャケ風それぞれの女性サブパーソナリティによる新コーナーで、とさせていただきますけどもね、さて、こちらの放送ではですね、大震災を受けられたですね、座をありがとうのんちゃんにお越しになっていただいているということで、第1部放送が、まあ、1時ぐらいまでの放送を予定しておりますんでね、1時半ぐらいまでの予定をしておりますので、本日今のところはですね、まあ、飛びのゲストもございませんことで、じっくりとですね、まあ、6ヶ月間経った今、その6ヶ月を振り返ってですね、そんな三重県は蔵王ありがとう広報部のんさんの方からですね、今日のためにご用意いただいたコンテンツあるいは、まあ、レポートがあるというふうに伺っておりますので、その辺を詳しく伺ってまいりたいと思います。それではのんちゃんの方はね、引き続きどうぞよろしくお願いします。はい、どんな感じでしょうか。
はい、ですね、久々に
はい、はい、どう
学 F に来たので、はい、うん、ちょっとドキドキしてます。
本当ですか。
でも本当に皆さんがニコニコされてるので、はい、ちょっとあの元気もらってます
ね。はいはいはいはい、
そうですね、やっぱりその最初にお話ししたんですが、うん、あのやっぱこのコミュニティ FM ですので、うん、あの皆さんとこうやって表情を、ね、顔とか合わせながらお話ができるので、うん、あのなるべくその個人の目線での話をしていきたいなと思うんですね。
はい、はい、
でうち その農場についても大変いろんな方に、はい、あのご心配おかけしましたが、うん、あの簡単にあの被災状況をお伝えすると、はい、まずあの仙台空港のすぐあの近くに、はい、あのうちの農場がありまして、うん、で大震災でその大地震が最初に来た時にあのすごくね、もちろん心配したんですけど、はいはいはいはい、その後に本当まさかの津波が、はい、やってきまして、
ほうほう、
で父と従業員の方が、
はいはい、
農場にいたんですが、うん、本当に間一髪というか、うん、奇跡的にというか、うん、あの紙一重で、うん、命を取り留めまして、でその時聞いてた話なんかもちょっとお伝えしようかなと思うんですけども、
はいはい、人命的にあなたの本当にお身内で、うん、はい、お亡くなりになった方っていうのはおいでじゃなかった。
やっぱりいます。
あ、いらっしゃるのね、はい、それはね。あ、そうかそうか、うん、でもまあお兄さんがねお元気だったって言ったり、お母さん、はい、お父さんお元気でね。
そうですね、それも本当に紙一重です ね、
うん、ね、
うん、それを本当にすごく感じますが、
はい、はいはいはい、うん、
そうですね、うん、
その仙台空港のあたりはもうあれですか、しばらくやっぱり飛行機が飛ばないみたいな、そんな感じだったんでしょうか。
そうですね、もうずっと飛ばないで、うん、でもアメリカのその自衛隊の、あ、自衛隊とかアメリカの方でその片付け作業にも入っていただいたりして、
うんうん、
でまあ復旧しましたけど、
はい、うん、
でも空港が最初にその飛行機飛ぶようになっても、あのあたり一帯がもうずっとその瓦礫というんですかね、
はいはい、
被災された状況のままだったので、すごく不思議なこう風景でしたね。
ああ、そうだろうね。だってもう本当に戦後の焼け野原を思わせるようなっていう風なことを言ってましたからね。
はい、
で、あとは、その食料や物資に関して、一番困ったものだとか、ああこれはちょっと弱ったなみたいな状況っていうのは、まず真っ先にどんなことだったんでしょうか。
まず飲み物と食べ物ですが、うん、
はい、
あの時は本当に携帯もつながらないですし、うん、電話もつながらないですし、はい、ガソリンもないですし、
うん、
何もつながらない中で一番こう助けていただいたのは本当に隣の人ですね、
うん、
自分たちの身近にいる人で、どういう人たちとその関わっていたかっていうのが、あの時ほど本当にこう見せつけられるというか、
はい、
分かることはなかったなと思いますね。
うん、
なのでさっきその希望さん言ってたみたいにその飲み物がここにあるよとか、うん、あと自分例えばお米農家のおじさんが近所にいたんですけど、はい、あのその方なんかは本当に絶対にそのお米あの届けるんだって言って、うん、うちの方まで、うん、あのうちの近所のあたりに配ってくれたりですとか、うん、うちもあの逆にそのお肉がですねあのまだ少し残ってるっていうのを聞いた兄があのちょっと離れているんですけれどもそこまであの車で行って、はい、それで地域の人に分けるんだなんていうふうにやってましたけど、うん、やっぱ持ってるものはそのみんなでその分け与えて、うん、でみんなでこう支え合うっていうようなそういうコミュニティが本当に大事だなと思いましたね、う
ん、だってまだ寒かったですもんね
寒かったですね
俺ねあの自分のその被災状況っていうのを今お伝えしてなかったんですけど西尾さんなんかはねもうすでによくご存知なんですけども、はい、あの私はそういった意味で言うとある種姿勢っていうか生死をさまよったっていう部分ではまんざら嘘でもなくてご存知のように3年前に大腸がんを患いましてでそれの手術を受けたのが、まあ、あの春先だったもんですからちょうど春先はいつもその定期検診に伺うことにしてるんですよねで、まあ、その3年目の、今年も、まあ、目黒区のとある医院に伺いましたら、検診の日がですね、その受ける時間が2時半だったんですねでそれに間に合うように行ってさあ今年もやりましょうという形でもう裸になって脱いでくださいとで麻酔かけられてで、まあ、パジャマみたいなのも1枚ですわねで寝台に寝せられて、まあ、言ってしまえば大腸の検査だもんですから、まあ、微量の話で恐縮ですけども、そのある部分からあのカメラを押し入れてでそれゴンゴンとこう押し進めながらですねモニターを見ながらそのポリープをカットしていくとでその時もたまたま2つあったんですよまた私なんかできやすい体質らしくてこんなものできやすい体質っていうのはもういやそれじゃなくてもいいなと思うんだけどそしたらとにかく2時30分に入って検査でしょ2時40分にガラタッと来たんですよそしたらこれは入るものがこれお尻に入ってますからそれでもうグラグラグラグラ揺れながらですね先生大丈夫ですか大丈夫ですか先生は大丈夫大丈夫って言うんだけどとにかくベッドから転げ落ちんばかりに揺れるわけでしょでそれで麻酔が効いてますからもうこっちはそれこそフラフラフラフラしてる状況で血の穴にはもうカメラ入ってるわけですしなんかドリフのコントを見てるみたいな状況でいや大丈夫大丈夫先生大丈夫大丈夫っていや私もこれちょっとこれ大変なんですけどみたいなことでこれで結局棚から何からガッタンガッタン落ちてるしカメラのモニターとかよく倒れなかったのはあれね地下だったんですよねあの 地下の医者だったんですよだもんだからそれの被害で、まあ、そこそこ助かったのかなっていう部分なんですけども逃げるに逃げれないですよだって
いやそうです
よ、ね、入ってるもん入ってるわけですからこれ引っこ抜いていくのも変でしょ、うん、
いやいや自力でそれは無理です
でしょ、うん、まあ本当に今田さん麻酔も効いてましたしね、うん、もうそんな部分で言うとあのまま行っちゃってたらもうお釈迦ですよ
いや
しかもお尻に入ったまま
嫌ですねその死体発見って
ずっとカメラで覗かれたままみたいなこれはまあまあ冗談事のようにしてね今笑い話にはなりますけどもただそれはねのんちゃんの前だけど、はい、私だけじゃないって話さもっと大手術をしてたりとか、ね、もうお腹とかかっさばいてる人もいるかも、いたも分かんないし、ね、もう脳とかやってたら大変なことですよ、うん、これ
偉いことですよ、
はい、そんな中での、ね、こともあるから言ってしまえばその医療関係の、まさに防災等々ですよねそんなことも含めてさあその電力の供給なんかもそうじゃないですか、はい、
そうですね電気も全然来なかったですからね、
はい、
電気が来ないっていうことはラジオも聞けないですし、うん、あのテレビももちろん見えなかったので、
うん
まあ、一番最初にラジオあのみんな聞き始めましたけど、
はいはいはいはい、
やっぱりあの視覚的な情報が全く入らない、はいはい、そういう日が何日も続いたので、うん、とってもあの
不安です
わ
ね、
不安でしたね、
うん
で私の方でその外からやっぱり外からアクセスすると割と通じるっていうこともあったので、
うん、
あの外の方からこういう状況だよとか、
はい、
あの現地の友達とかに伝えていきましたけど、
うんうん
うん、でもそのテレビが今度着いたら着いたでそれも大変でしたね、
あのまた映像を見せられたらな
映像の繰り返しですからね
こんなだったのかみたいなな、あれはなんていうのかなサブリミナル効果とかっていうのかしら、うん、そういった部分で言うといいのか悪いのかっていうとあの果たして人間ってほら要するに いろんな街を歩いてても変化をこう見ながら行くからあの楽しめるんだと思うのね。だから高速道路でもずっと平坦な道を走ったらやっぱりほらちょっと脳おかしくなってくるっていうか眠くなってたりとか、いろんな部分で、ね、弊害が起こってくるんだと思うのね。だとしたら、あの違った意味でいい割は別として、CM で話題になったのがあれ何でしたっけ、ポポポポーンとかの、
こんにちはって、
そうあれはあれでいいんだけども
AC
っていうんですか、AC 公共機構、いや別にそれを決して非難してるわけじゃないでしょ、あの状況はしょうがなかったんですよ。でももうある種ね、あの被災地の人だとか災害の遭遇された方あるいは子供たちは、あれ逆の意味で変なトラウマになってないかなと思ったり、なんかもう寝てたらパパパパーンみたいなとかさで、全然困ってない人なのに常にこう階段登ってる人にこうなんかこう呼びかけてみたりとか、まあ、冗談抜きしてなんとなくそういうことすらも、いろんな部分でね、何かいろんなことがやっぱあれによって知らしめられたとか気づかされたりとかいうことがあったんじゃないかなと思ったりするんだけども、やはりそれにしても電気がつかないっていうのは、先ほど その医療機器に関しても、はい、もう、まあ、正直言って私の例えではないですけど、私ごときはその命にかかるようなね、まっすぐのあれじゃなかったですが、それこそ心電図がどうしたとか脳波のあれが何ですか、電気を送らなきゃいけないのにそれが停止してしまうと、もう胸にほら心臓につけてる方とかなんかおじだったりするじゃないですか、ペースメーカーっていうんですか、ああいうのにしたって、まあ、直接、電気によって命に関わってくるような方にしてみれば生命線なわけですよ。
本当ですね。
それが止まっちゃったらどうしようってことになるんですけども、そんなことについてだから皆さん、あれあの時かん、そういった電気についてのあれはなかったですか、皆さんそれぞれに、まあ、復旧も早かったと思いますけど、電気についてのストレスとかプレッシャーなかったですか、皆さん、西尾さんにしても前田さんにしても。
そうですね、もう本当にもうこれ幸いっていう話になっちゃうんですけれど、自分はそういったあれでなかったですね。
前田さんもそれはなかった、はい、やっぱだからそれはとやっぱ現地と、そういう、まあ、との被災地からちょっと遠隔地でね離れていたっていう部分でね、はい、だからまあ救われた部分には違いないんでしょうけど、ああそうですか。あと電気の他にはどうですか、電気の方やっぱりその電気が与える影響とかすると他にありましたか。
そうですね、やっぱりその夜が真っ暗 で、その暗さが本当に半端ない暗さなんですね。本当の黒なんですよ。でやっぱそれが気持ち悪かったっていう声いっぱい聞きます ね。
一説によるとその分星が非常に綺麗でね、それがこんなに星が綺麗だったのかっていうのを実体感させられたっていうお話を聞き
ながら、そういうレベルではないです。それは異常なことなので、全く本当に都心なのにないとか、都心というか自分たち の住宅街一帯が本当に夜になるとすぐ真っ暗になってしまうっていう、その誰の人影ももちろんわからないし、それがすごく気持ち悪かったっていう子があったっていう、もう本当にこのようなのかどうなのかっていうところがやっぱみんな内部になってますから、そこら辺がきつかったって聞きますね。で
本当の暗闇なわけだよね。
本当もそうですね、普段目にしたことのないその場所で目にしたことのない状況だったわけですから、でさっき仙台で頑張ってるバンドのヘッドソウル、はい、イーターズ、曲かけていただきましたけど、はい、そのボーカルの香里ちゃん、ガソリンが全然ない中で、うちの、実家の方に、夜、まあ、真っ暗闇でこう怖がってるそのおばあちゃんなんかがいたんですけど、ろうそくを届けてくれまして、でやっぱそういうのが本当にありがたかったですね。
ね、でもろうそくの一本も本当にないと明かりが取れない。またそのなんていうんですか、まあ、そんなの暖を取るにしても些細なもんには違いないんですけども、それすらも得られない中で一本のろうそくの貴重さっていうのは本当に感じられるもんでしょうね。
感じましたね。でその香里ちゃんの他にもやっぱその市の方が気を回していただいて、それでそのろうそく届けていただいて、普段の生活だったら例えばそのろうそく届けてくれるそのありがたみとかそういうの感じたことがないじゃないですか、
そうですね、
次元が違うというか、でもあの時そういう風にこう届けてくれるっていうのが本当にこう夜見えるものがあるとか、 やっぱ明かりがあると家族でその顔を合わせて不安も共有できるんですよ、うん、明かりがないと本当真っ暗闇なので寒いですしね、もちろん東北の冬寒いですから、
は
い、
それとね申し上げちゃうんだけど、まあ、これは私が申し上げるのは本当にあの私も卑しい人間なんでその申し上げるのは僭越の極みなんだけども、その今のんちゃんが言われたみたいに例えばろうそく1本でもだから何を言いたいかというと、あの東京界隈その首都圏でのね、はい、あのいじましさっていうのは俺はもうちょっとなんとかならんかなとは思ったよ。っていうのは、うん、なんていうの、要するに水、うん、食料、うん、あの物資の買い占めもみたいな話があったじゃないですか、
うん、ありましたね、
ありましたね、
あれはね今のねのんちゃんの話だとろうそく1本だってだって自分のところがね枯渇してしまったりとか、うん、もうあ明日なくなるかも分かんないわけだし、うん、1ヶ月2ヶ月続くかもしれない中で、うん、その1本がなくなったために自分がその大変な思いしたりとかね、それこそ辛い思いしたりしたらさ、うん、あのあげちゃうことのそういうもののこう、うん、なんていうかな、うん、
あ
の
リスクが
リスクみたいなものは、うん、あの普通やっぱり自分本位に考えたらなかなか人にという思いっていうのはね、あの持てるもんじゃないと思うのさ、うん、だからって言っちゃなんですけど、東京でねああいう水だとか物資の買い占め、うん、であるいはもっとその何かに並ぶどうのこうのみたいな話もいっぱいあったんですよ、奪い合いする時代の、うん、私も実際に体験しましたんでね、それはあのだからその辺は改めてやはり考えなきゃいけない部分だなと思うし、そのレッドソウルギターズの、ね、ボーカルのお嬢さんがそれを、取り立てて、まあ、ヒューマンであるとかっていうことを、なんていうんですか、ことさらにあの肯定したりとか美化して例えようというつもりはないですけども、ね、あのまた変な話メディアとかってそういうの取り上げがちだから、ね、それもどうかと思うの、
そういう方が本当にいたと思います、
うんはい、だから何を言いたいかというと、要するにそれが、ね、オーディナリーな形で一般的に誰しもがそういうのを持ち合わせているような意識が持ってなければ、それがもうその根底にある問題点じゃないのかなと思ったりするんです、
はい、それはすごく感じます ね。そういうところやっぱりその今気仙沼の方たくさんいらっしゃってますけど、はい、おそらく本当一人一人ものすごいいろんなあの話が詰まってると思いますが、うん、あの時本当にその電気の他にガソリンが全く手に入らない状況がずっと続いてまして、うんうんうん、1日そのガソリンスタンドに10時間以上並んでも、うん、本当にちょっと何リットルしかもらえないというような状況だったので、うん、その状況下でその車を他の人のために出すっていうのは本当こうなんだろう、ガソリンがその血みたいなこう、
うん、そうだ、
なんかそのぐらいのこう感覚だったので、はいはい、
そうかもしらんね、
やっぱり、はいはい、私もその後もちろんその東京にいたんですけど、うん、その差っていうか、うん、すごく確か感じましたね。東京は東京できっといいところはあると思うんですが、うん、一番その弱いなと感じたのがその食べ物を、うん、身近な人でその食べ物を持ってる人とか、うん、その生産者がまずいないんですよね。なので東京にいるとやっぱりその自分のものは自分で、はいはい、とにかく確保しておかないと、うん、どこも当てがないってそのつながりの、まあ、弱さというか、うん、そういうところがあからさまになって出てきたんだろうなと思いました
ね、はいはい、まあまあここのところまでのんちゃんにはね、電気についていろいろお話を聞きましたけども、ライフライン的にはまだガス水道、それこそ、まあ、排泄に関わる問題ですよね。要するにその下水関係の問題で、あとは、まあ、衛生面でいうとそのお風呂とか、はい、床屋さんなんかも ね、やっぱりどんどんとそういうのがあるんで、はい、その辺の話もですねちょっと一曲挟ましていただいて、ちょっと暑さ対策を考えながらですね番組の方を進めてまいりたいと思います。番組進めてる最中に西尾さんが伸びちゃったりなんか大変なことになってる
伸びそうですよ、
だからそんなわけでちょっとのんちゃんほら、ザオーアリガトンのさっき、レッドソウルさんもおかけしたんだけども、
はい、
アラビアンナイトさん、
はい、
なんかお伺いしたじゃないですか、はい、これはどんな感じでしたっけ。
ハマちゃんは青森出身のマジシャンなんですけど、うんうん、ミスターハマックという、
はいはい、
ベタベタ その津軽弁なんだろう、青森弁の、うん、方なんですけど、うんうん、でその方と結構仲良くさせていただいて、
はいはいはいはい、ということはご当地つながりには違いないわけね。
そうですね、
はいはい、あどうもいつもお世話になります写真持ってくる、本持ってきます、
蓮舫様じゃ
ありがとうございます。
はい、今ね蓮舫議員とね手塚議員がお越しになってご挨拶いただいたわけなんですけども、ああ写真とかいただけばよかったのね。
そうですね、
写真部隊がいないんでね。去年蓮舫さんのお写真撮らせてもらったの、今日今年持ってきてお渡しするつもりだったのに渡せなかった、また今年も。まあまあまあ、だからそんなこんなでね、いろんな方がまたお越しになって、盛り上がってまいります、学大 FM ですけど、ちょっとここだけの話、もうほら議員の大技師さんになられて、
はい、
また要するに何ですか、今大臣じゃないですか、
はい、
だからSP さんが出てる。
ああ、
いかつい方がおいでだった
でしょ。いっぱいいらっしゃいましたね。
だからあの去年はいらっしゃらなかった。去年はいらっしゃらなかったのね。はい、まあまあそんなことでね、まあまあ次に1曲を聴いていただいて、まあまあどんどんとですね、番組の方を進めてまいりたいと思います。もういろんな方もお見えになったりなんかするんでね、
はい、
だからあなたたちもいちいち相手してると大変なことになっちゃうから、
はい、
だからそれしたりしなかったりとかで、それでバランスをうまく整えてね、
はい、
だから関係者の方だったりそうじゃない方がおいでだったりするんで、もうそこにほら関係者の方 の, あのご意見をねとかご感想を伺うのは結構ですけども、あのずっとなんかいろんな人たちのご意見とかご感想を聞いたりなんかすると人生相談を受けないいけないみたいなことに なりかねないので、その辺バランス考えてね、はい、やってください。はい、ではそれで、のんちゃんの方からじゃあご紹介していただこうかしら。はい、マジカルアラビアンナイトさん。
はい。エスターハマックさんのアラビアンナイト。
これマイクが調子おかしくなっちゃった、ね。今のこう積んで。はい。はい、どうぞ。
ミスターハマックさん。
はい。
はい、ミスターハマックさんで。
はいはい。ミスターハマックさんでアラビアンナイト。ね、聞いていきましょう、こちら。
どちらだワオ、
イロケゴマ、
アリババの呪文を
こんなでね、今あの事務局の三浦さんもお越しになっていただいたところでね、その前に、まあ、蓮舫議員だとかね、手塚議員だとかいろいろ皆さんお越しになっていただいて盛り上げていただいております、学大 FM ではございますけどもね。さ あ, それではのんちゃんの方で何かメッセージが入ってるんですって。
はい、宮城の中身ちゃんからですね、
うん、宮城の中身ちゃん、
はい、今ツイッターでメッセージ入りました。
はい、
サンママンは元気かな、
お
頑張ってって。
元気だよ、頑張ってるよ
今早速ツイッターで返信しました。
あ、ぜひそうしてくださいよ、はい、
もし何かあの、うん、メッセージ、学 F にメッセージある方、どんどんあの私宛てでもいいですし、学 F 宛てでもいいのでツイッターアカウントありますので、
ありがとうございます。
検索していただいて、
ね、はい、だからほら
メッセージいただければ。
ちょっと西尾さん、はい、あんたいい加減ちょっとそこの30センチ四方のコントロールもできないの、あさっきちょっと頼むわ本当に
すいません。
ようやくまあちょっとね、今も日よけ対策ができたんで、なんとかまあしの、まあ、ちょっと今ぼんやりしてたんでしょ。
もう
大丈夫、
朦朧と朦朧としてたのね。
すいません。
はいはい。まあだからそういうことのないように。
はい、ね、
だからあんだけ言ったでしょ、俺が日傘忘れんなよって言ってんのにさ。
いや、
まあ、こんなだと思わなかったでしょ。
ここまでとは。ね、
はい。はいはい、どうも、こんばんにちは。はいはい、どうぞどうぞ。どんな方でしたっけ。
すごい、
はい、はいはい、じゃあですね、今ちょっとマイク差し上げますんで、こちらに入っていただいて、いろいろとお話をお伺いさせていただきましょうか。
背の高い、たくましい方
ですね。背の高い、たくましい。もうちょっと中に入っていただいて。
サンマが、サンマが、
サンマが、
はい、サンマが狂気になりますから気をつけて。
サンマがないです。
はい、もう立ったままでもよろしいですか。ごめんなさいね。はい、はい、そんなあなたは誰。
目黒区民の徳肥佐と申します。
はい、ちょっと待ってね。はい、どうぞ。
はい、目黒区在住の徳肥佐と申します。
はい、目黒区在住の徳肥佐さん。
はい、
はい、そんな徳肥佐さんは今日はどんな風なことで目黒さん祭りに関与しておるでしょうか。
はい、ですね、 JT&C という NPO の支援を受けてですね、
はいはいはい、もうちょっとそっち行ってもらってね。
はい、目黒区民をはじめとするボランティア団体で、ふれあい橋の上であのボランティアの物販をやっています。
はいはいはい、
ですね、うん、気仙沼の、
じゃあそのままどこ、
気仙沼漁協の復旧のために、はい、この物販の収益金を、全て漁協に送ろうと、はい、そういう活動をしています。
なるほど、それで今の現状としてはどんな感じですか。盛り上がってますか。
あ、結構あの、はい、売り上げを上げてまして、
はい、
あの T シャツと手拭いと、はい、ステッカーを売ってるんですけど、
はい、
もうおかげさまで手拭いの方は全部完売しちゃいました。
あ、そうなんですか。
手拭い素晴らしい。どんな感じの手拭いだったんだろう。
この私が頭に巻いてたんですけど、
あ、素敵じゃないですか。
サンマのマークがいっぱい入った、
はい、はいはいは
い、
沼って書いた。
なるほど、
はい、
こちらには一本のお土産もなくて、あ、そういうことですか。そういうことじゃなくて、はいはいはい、いいえ結構ですよ。はいはい、それでまあそんな、あ、お名前なんておっしゃいましたっけ。
徳久です。
徳久さん、はい、徳久さんは学生さん。
私はもう
社会人の方で、
不惑の、はい
はい、不惑の、それにしてはなんかお見受けした感じがね。なんかそれこそ
若く見えますか。
いやいやいや、全然学生さんって言われてもね、十分通用するぐらいの。
家内が笑ってます。
奥様もいらっしゃるの。あちら奥様。
違います。
あ、違うの。あ、そうなんです。まあまあでもね、今ふれあい橋のたもとの向こうの方でもサンマ焼きながらいろいろやってるわけですよ。今後どうなりますか、活動的には。
今後あの3時半までこれ続けてまして、あとですね、はい、一ついいですか。
はい、どうぞ。
今度気仙沼大島へのボランティアバスというのを運行しようというのを計画を
進め
てまして、
はい、
同じくテントでこの人数を募集してます。
はい、
9月末か10月中旬ぐらいにですね、
はい、
まあ、最大45人ぐらい集めて、
ほうほう、
大島で その復旧復興支援ということでボランティアで行こうと。ほうほう、我々何度も気仙沼だとか、
はい、
に行ってるメンバーが集まってまして、
はい、
またそういう形でいろんな人を集めて、
はい、
ボランティアに行こうと、そういう募集もしてますんで。
なるほど。
またそのテントの方に来ていただければ、はい、お話をできるかと思います。
はい、
お願いします。
今具体的にはどんな内容の作業が。
ですね、大島の方はですね、結構まだ瓦礫の撤去だとか、うん、そういう作業も残ってます。あとはヘドロのかき出しだとか、
うん、
あと田んぼの中で その雑草を抜いたりとか瓦礫をまた運び出したりとか、そういう作業が結構あります。
それ女性でもできるんですか。
はい、
女性でも参加はできるんですか。
女性の方も結構参加されてます。はい、問題ないです全然。
皆さんからどうですか、何かお尋ねしてきたいことがありますか。自分たちがどうやって参加したらいいんでしょうみたいなお尋ねでも結構かと思いますよ。
すごい、
はい、 はい、特にそういうことないですか。
でもやっぱりこうボランティアツアーって、うん、やっぱあの回を重ねるごとにすごく質が高まっていくと思うんですけど、やっぱりそこら辺どうですか。その1回目にボランティアツアーをされた時とその回を重ねてるごとに、
あの我々ですね、あのもう何度もボランティアに行ってるスタッフがたくさん揃ってますんで、はい、そういう意味では初めての方も、安心してご参加いただけるんじゃないかと、まあ、あの我々作業内容とかも何度もやって分かっているので、そういうメンバーと組んで一緒にやっていただくという形で、まあ、そういう形で運用しますので、
はい、
問題です。
それはすごい安心ですね。ね、これ
では実際服装とかどういった形で皆さん行ってらっしゃるんですかね。はい、どういった形の服装とか身なりとか全くわからないんですよね。
そうですね。夏場は暑いんで、うん、T シャツとかで行きたいところなんですけど、結構汚れたり、あと危ないものもありますんで、首とか出たりとかするんで、やっぱ長袖が基本で、あと長靴。あと釘を踏み抜いたりするんですね、結構。
あ、そうね、
なので長靴の中に鉄の
長靴だって、そうそう、それですよね、はい、あの登山靴みたいなやつじゃないけど具合悪いでしょ。
ええ、あの鉄が入ってる中に入れるんですね。
そうなんだね。
それがないと本当に長靴ってサクッて踏んじゃいますから、
本当だ、その辺気をつけないとね。何か一番それこそ向こうに行かれてご苦労があったことっていうのはどういうことになりましょうか。例えばまあ食料、ご自身の食料とか寝泊まりですよね、あとまあその、下水の関係もあるでしょうし、はい、何でしょうね、まあまあ、
言葉が分かるかどうか
大変なことですか。大変なことはやっぱりお風呂ですかね、うん、まあ、今でこそだいぶ銭湯、
社長また後にいましょうか。社長後でまたインタビュー。
生まれて初めて、はいはい、こんなにお風呂ってありがたいものだっていうの
を感じた
な
って
思いました。今回本当に思いました。
ですね。
はい、
徳久さんはもうずっと目黒に住んでいるです
か。私は出身も、出身目黒じゃないです。私出身大阪の方なんですけど。
そうなんですか。
はい、目黒で比較的
よくあの私は宮城県の出身なんですけど、実家もちょっと被災したり大変だったんですけど、あの都会から、まあ、あえて言うと都会からそのボランティアに行くと言葉がわからないっていう声も聞くんですが、そこら辺は実際どうですか。
そうですね、気仙沼ではあの、まあ、分かりにくい方もやっぱり中にいらっしゃいますけど、
え、宮城の方は何だっけ。宮城の公用語は、公用語は英語なんだっけ。
あ、ね、
日本語通じるんだよね。
なんかフランス語に似てる
ってこと。似てますよね。
いやでもね、あのアッペトッペはちょっと分かりにくいですよ。
だね。
仙台の方でアッペトッペって教えられたんだけど、そうそう、アッペトッペ言われても分かんないですもんね。
分かんないですね。
アッペトッペはね、めちゃくちゃだっていうような、
はいはいはい、
そういう意味ですけど、
ね、今ちょっとお子さんが転倒しちゃったみたいなんですよね。気をつけてあげてくださいね。はいはい、ね、はいはい、気をつけてあげてくださいよ。はいはいはいはい、まあね、体気をつけないとね。はいはいはいはい、もうだって震災で助かって目黒区民祭りで怪我したんじゃ合わないですからね。はいはいはい、でその頃続けてください。はい、徳久さん、
はい、
はい、では徳久さん自身はでもどうですか、あのこの6ヶ月間ご覧になって、うん、やはり多少なりとも復旧が進んでですね、いい方向に向かってるなっていう印象はございましょうか。
はい、私最初に5月に行って、はい、最近の8月に行ったんですけど、うん、5月の時はもう本当に手つかずって感じで、もう何年かかるんだろうって感じだったんですけど、
はいはいはい、
8月に行った時はだいぶあの大きな瓦礫の撤去は進んでまして、だいぶ、はい、綺麗にはなったかな、
はいはい、
ただまだまだ復旧というのはもう手つかず、
はいはい、
ちょっと片付けはだいぶ終わったけど、はい、これからどうするのっていう、まあ、そういう感じです
ね。はいはいはいはい、
でまあこれはまあ気仙沼はそんな感じで、また他と隣の陸前高田とか行くと、
うん、
もっとひどいことになってたりとか、これはもう本当に都市によっても違いますけど、やっぱりこれは、はい、長いスパンで応援していかなきゃいけないなという、
ですね、
はい、
これからもご支援の方本当に大変かと思いますけども、
はい、
徳久さんを中心にして、はい、また皆さん本当にどうぞよろしくお願いしたいと思いますし、はい、私たちにとってできることがございましたらまたなんないとね、あの連携してやらさせていただければと思いますので、
はい、
今後ともどうぞよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
はい、どうも徳久さんでした。あの団体名は何とおっしゃいましたっけ。
はい、
JT&C 目黒の徳久さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。ありがとうございました。
どうもすみません、ありがとうございました。さあそんなこんなでね、まあライブなもんですから、いろんな状況でね、はい、いろんなこと起こってきますんで、はい、ありますね、まあ、ドキュメントですからその辺も含めた上でのですね、はい、ライブ放送だというふうにご理解いただければなというふうに思いますね。さあそれでは今ちょっとのんちゃんお話聞いててどんな印象ですか。
そうですね、やっぱりああいう方がいるっていうことが非常に励みになりますね、
うんうんうん、
現地のこともすごくよく知っていらっしゃいますし、はい、そういう方がこちらの方にそのまた戻ってきてこういうふうに、はい、例えばラジオを通して、うん、一緒に行こうぜっていうふうに声かけていただくとか、うん、もう現地だけにいるとそれなかなかできないですから、はいはいはいはい、非常に心強いなと思いましたね。まるでさっきもそうですけどすごく一生懸命自分のことのように、うん、いろいろ話されていて、うん
だからね、俺はね、申し訳ないけど、本当に気持ちは十分にあるのよ。気持ちは十分にあるし、そういう思いでいっぱいなんだけど、やはり、ああいう方たちの精神性みたいなものは、本当に大いに見習わなきゃダメだし、なかなか、要するにこの自己主義、利己主義であって、利他的に物事を考えるっていうことってできにくいじゃないですか。だとしたら、そのずっと長きにわたってね、自分以外のそういう方たちに何か、ご尽力されるとか、何かできないだろうかっていうその精神性みたいなものは、本当に崇高なことだと思うのね。これまあ言ってもやっぱり自分自身が一番もう何するにしてもてめえよくねてめえの頭のハエも追えないのにみたいなことを言いますけどもまさしくそんな状況の中で、まあまあだから言ってしまえばさっきのマイクどこ行ったこいつだこいつだうん、だとしたらね、本当に立派なことだと思うんでああいう方たちがもうどんどんどんどんそういうふうにその協力を惜しまずにやっていただいたりとか一人でも多くまた増えていただくのを希望したいですよね、はいさあ、そういった意味で言うと先ほどのんちゃんには、電気のお話まで行きましたけど、
はい、
あと彼も今言ってましたけどお風呂はありがたいというふうなことでしたけどその辺はどうですか。
そうですねお風呂の話もよく聞きましたけど、うんうん、特にね私たち女性じゃないですか。
いやもうそう絶対に辛いですよね。
辛かったですね。
女性はやっぱりそうなりますかねやっぱりね。
もちろん男性も まあ、みんな同じですけど、やっぱまたねちょっとあれですけど、そのいろいろ支援物資送っていただいたときに。女性用の下着なんかも送ってくださる方がいて、よく聞いたのがなんていうかちょっとこう可愛い下着なんかね送って、うん、もらったりすると、うんうん、それをこうつけた時に、うんうん、ふと現実に戻るというか、
なん
か
分
かります？
いやいやそれはいいですね逆に
なんていうのかな、もうそれどころじゃない状況がずっと続いてましたので、うんうんうん、やっぱちょっとこうおしゃれをするとか、うんうんうん、気を使うとか、うんうん、そういう意識がもう全部すっ飛んでたわけですよ、
うんうんうん、
でそういう時に、うん、やっぱりちょっとこう身だしなみがこうきちんと整うだけで、それこそまあお風呂に入れるっていうだけで、うん、すごくこう気持ちが明るくなるんですよね、
うん
うん、そういうもっと上の方つけてやってやらないとどんどん剥がれてくる上の方につけて
はいはいはい、まあだけどやはりこうそういう意味じゃ、うん、なんていうのかな、うん、難しい問題いっぱい抱えてるなと思うね、うん、
あと衛生面ももちろんすごく問題になってましたので、うん、だからお風呂屋さんなんかねもうずっと、うん、解放してくださって、
うんうん、いやだから人間 その文化的水準っていうものがね、うん、果たしてどういうものなのかなと思うと、例えば話電力の関係のことで言うと、うん、あまりにも今までだから結局、まあ、今日もちょっと暑かったりとか残暑でね、うん、その電力消費量について、懸念されてた危惧された部分が、まあ、なんとか賄えたということにはなってるには違いないけど、うん、それにしても、やはり今日なんかも暑いわけですから電力の、ね、消費という部分で、あ、はい、また、はい、そうですか、お話伺いましょう。今日もまたですね、三浦さんの方から、どうぞこちらの方がいいかもわかんないですね。こちらの方がいいと思います。
ちょっと品のいい綺麗な女性が、
ね、いろいろとですね、ご案内の方をお連れいただいてるんでご紹介したいと思いますけども、ちょっとじゃあのんちゃんの方からいろいろ伺ってみてください。
導き地蔵、私も知ってます。三陸新報社さんの方で発行されている今、これどちらからこれ読むんですか。これ巨神激流東日本大震災の、これは当時の震災直後からの現場記者の取材が
まとめられてます、ね、はい、じゃあちょっとねお話伺ってみましょう。はい、今お越しいただきましたのは、どちら様になりましょうか。
はい、はい、三陸新報の渡辺と申します。よろしくお願いいたします。
こちらこそ、はい、なんか立て込んでる状況なんで立ったままで大変恐縮ですけども。
いいえ、帰ってありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、三陸新報社さんの、渡辺さんは今回どういった形でのこの目黒区民祭りとの関わり合いということになりましょうか。
今回は、はい、前に何回かは来たことはあるんですけれども、はい、今回はたまたまうちの新聞で発行しました、はい、巨神激流という本を販売してくださるというボランティアの方からお声掛けいただいたので、はい、それとあと
巨神激流、
はい、巨神激流
どんな字を書きましょうか。
巨人の巨に震災の震に、はい、で 激流です。
はあ、はあ、なるほどなるほど、はい、いや私はある程度わかるんですけど、見ればわかるんですけど、ラジオだもんですから。
はい、すいません。
こちらこそ、はいはい。
中身には、はい、写真だけではなくて、記者の綴った。
三浦さんがやけに丁寧なんだ。はいはいはい。
はいはい、記者の綴った、ほうほう、はい、記録と、それからあと72人の証言ということで、皆さんから取材させていただいた文章も掲載されています。視聴
は
じめ、
はいはいはい、でこちらにあるこの絵本のようなものは、
はい、これは導き地蔵と申しまして、はい、大島って船で25分ぐらい気仙沼の方から行くところに島があるんですね、はい、そこでずっと古くから、はい、民話的に話されていた、うん、お話があるんですが、昔語りがあるんですが、はいはいはい、でその導き地蔵3体がお堂の中にあるんですが、はい、それが今回津波で流されたんです。それで大島観光協会の会長の白田さんが、はい、そのお堂を再建したいということで、それの資金に絵本を作りたいということでお話をいただいたんです。
はーはーはー。
それでたまたま牧祭画家をやってらっしゃる福井光さんって友人なもんですから、うんうん、和歌山県出身の、はい、でその方に、はい、その方からもいっぱい支援をいただいてたので、はい、今回どうだというお話をしたら、はい、もう全面的に、はい、もう無料でもう ボランティアでご協力いただいたので、
は
い、
こちらにいます、サブパーの、はい、
私も宮城
出身なんですね、彼女も。
そうなんですか。
のんちゃんこれ知ってたりする？
知ってます。これは日本昔話でも、
そうです、
はい、以前放送されていて、本当その昔話って本当にあったことで、うん、どうしてもその語り継げ続きたいっていう、はい、続けたいっていうことが実はいっぱい詰まってるんですよね。
そうなんです。それで日本昔話 のよく YouTube やなんかにも出てるんですけれども、
YouTube もありますね。
それでかなり有名にはなってたと思うんですけれども、どうしても怖いままの、
で
絵で終わってしまったので、今回は、福井さんとお話しして、はいはい、実際にニラの脇家という屋号なんですが、はい、白畑さんのところにお伺いしてお話を聞いて、はい、最後はやっぱり癒されたい絵本にしたいなということで、
すごいいいと思います。はい
はいはいはい、
最後は天井にお地蔵様から魂が導かれるという形で終わりました。
は
い、
あ、は
い、
なるほどね。
ぜひもうお子さんから大人まで読んでいただきたいと思います。
う
ん、
あ、そうですか。
鳥肌が立ちますね。
だからよく言われるのは、なんて言ったかな、釜が、なんて言ったかな、なんとか要するに津波 の警告を出すのに庄屋さんかなんかが自分 の 稲わらか、稲わら のあれを燃やして、それで津波だから逃げろみたいなのをやったっていうのが、要するにおとぎ話みたいにして残されてたりするじゃないですか。そのことが要するに本当津波のこう防災みたいなことについてね、語り継がれている部分でいうと、こういったことが本当にリアルに受け継がれていくことが大事だということですよね。
それでその本当に内容的なものはね、皆さんご存知かもしれませんが、はい、流される前に、要するに亡くなる方の魂が前日に、はい、お地蔵様にお参りに来たという、う
ん、あ、そうです。
それ親子が見るんですね。
はい、
親子
が、
なるほどね。
それで次の日に津波があって、実際その方たちが流されたという、はいはい、そういうお話です。
なるほどね。はい、今こちらの絵本と、はい、でこちらの巨神
激流です。
はい、巨神激流さん、はい、お伺いしましたけども、はい、これはどんな形で手に入るんでしょうか。
三陸新報でももちろん扱っていますけれども、はい、巨神激流の方は、はい、アマゾンでも売ってますし、
皆さんに見て、
は
い、見せて差し上げてね。
はい、アマゾンでも販売しておりますし、うんうん、それからいろんな書店さん、はい、うちは東藩さんとか日版さんとかそういう大手は使ってないので、はい、全く口コミで、はい、全国に、友人知人に渡した関係から、はあ、問い合わせが各いわゆる個人商店の 書店さんから連絡があって、はいはい、そういうところでも扱っていただいてます。
なるほどね、はい、基本的には三陸新報社さんにご連絡をさせていただければ、はいはい、そういった情報が入手できたりとか、はいはい、販売もしていただけるというようなことでよろしいでしょうか。はいはい、だとしたらその他に、三陸新報社さんでは特に、まあ、今回の震災に限らず、はい、御社の方ではどういった活動なりまたそういった今後の展開みたいな、
今回巨震激流見ていただくと分かるんですが、はい、3月11日の地震がありまして、はい、それからとにかくA4 版で、はい、その本の中に入ってるんですが、はい、バッテリーを車のバッテリーを使いまして、はい、A4 版の新聞をとにかく作りまして、はい、それを避難所やなんかに貼らせていただきました。はいはいはい、それでうちの地区はそのたまたま会社のある地区は電気で一番気仙沼市の中で早く復旧させていただいたので、はい、その後は臨天気は動かなかったんですが、併設している印刷会社で A3 の新聞を発行して、はいはい、で町の集まってるところとか、はい、避難所とかに配らせていただいて、それもその時の新聞も掲載させていただいてます。
これ正直渡辺さんご自身は被災された当日っていうのはどんな状況だったんですか。
会社におりました。
会社で、
はい、会社にいて、まあ、ほとんど、まあ、2時46分だったので、はい、結構帰っては来てたんですが、編集の者たちはやっぱり街に出てましたので、連絡が取れたのはもう次の日、全員無事だったというのは次の日だったんですが、一人だけすいませんうちのも集金の者が、
そうですか。やっぱりもう その被災によってそんなにこう華奢に痩せられちゃったようなままずっとってことでしょうか。そうです
ね、6ヶ月ありがとうございます。
6ヶ月経ったけどもなかなかね、まだ
そんなことないですよ。
そうですか、
結構食べて太ってます。
そんなことないでしょうけども、でもまあ本当にね、サンマをこうやって提供していただけることによって、はい、このサンマ祭りもね、サン祭りもこう、にぎやかにお送りできるわけですし、はい、今後もね、はい、本当に一緒にこうコラボレーションさせていただきたいなという思いでいっぱいなんですけども、
そうですね、はい、目黒区民の方々は本当にもう本当に応援いただきまして、はい、今でもうちも自宅は震災した近くなんですが、はあ、たまたま高台だったので大丈夫だったんです、はい、
なるほど。
ですぐそばにホテルボーヨというホテルがあるんですが、はい、そこに目黒区から皆さん、はいはい、自治会の方たちが1週間交代でいらっしゃって、朝8時頃に出勤すると大体一緒ぐらいに、はい、出て行って、本当に感謝しております。だから多分今回の実行委員長の松井さんも、はい、そういう恩返しを兼ねて、はい、ぜひ今回はやりたかったと思います。
あ、なるほどね、はい、三浦さんとはどういった関係なんですか。
今日初めて、
特に別に男女間の関係とかでもなく
初めてお会いした初めて今日お会いしたんですが、はいはい、大島観光協会の白畑さんと、はい、この導き地蔵を作られた大島観光協会の、白畑さんとご懇意にしてらっしゃる。
なるほどね、
はい、
はいはい、なるほどなるほど。
希望さんでも本当に被災直後もそうですけど、うん、この地域新聞社の方の、うん、その力とか、うん、その思いっていうのは本当にすごいものでしたよ。
なるほどな、
それはな、いろんな方はもちろん取材が来ましたけど、はいはいはいはい、一番その安心して取材していただけるのってやっぱり地域の新聞社の方
ですね。それは間違いないでしょ、それはね。
ありがとうございます。
みんな内部にもなっていたし、いろんなものを失ったり、ね、その中でも前に進もうっていう時だったので、
本当に
この三陸新報社さんの、は
い、
巨神激流、これ今ちょっとパラッと見させていただきましたけど、はいはい、後ろにね、ちょっともうダメだとか、家が流されてる、どうしたら生き残れるかって、うん、本当これですね、はい、どうしたらやっていけるかって、いや、もうその一点で、
はい、72人が証言してらっしゃいますけど、はい、72個一緒のものって本当にないので、
なるほど、
皆様に読んでいただきたいし、はい、将来にわたってずっと置いてていただきたい本という思いを込めて、はい、書籍形式にしましたので。
わかりました、はい、これまた引き続き学大 FM の方でも今日で終わるわけじゃないので、また目黒区でずっと、はい、発信しているコミュニティ FM ですから、はい、引き続きアナウンスさせていただきたいと思います、
は
い、
すいません、導きの方は、はい、この本を売った売り上げで、はい、その流された導き地蔵の再建を目指しておりますので、
わかりました。
ぜひ両方ともよろしくお願いします、はい、
こちらこそおいしい、お忙しいところ大変ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、三陸新報社の渡辺真紀さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございました。はい、そんなこんなでね、いろんな方をまたご案内させていただくわけなんですけども、どうですか、西尾さん、前田さん、今のお話伺ってて参加してる、大丈夫？
はい、大丈夫してます、
はいはいはい、
ちょっと暑さでぼーっと
暑さでぼーっとしてちゃダメだよ。
はい、
はい、 どんな印象ですか。やっぱああいうご本があったりとか、またああいう形でいろいろ出版によって、復興を、まあ、続けていこうじゃないかといった方たちがどんどん働いておいてなわけですよね、
はい
はい、それについて、まあまあ直接皆さんがどうこうっていうわけじゃないですけど、はい、基本的に言うとやっぱり西尾さんだったらお笑い担当じゃないですか言っても、ね、だからそういった意味で言うとお笑い担当、あとまあ食い担当の飲み担当、
はい、
それでまあ前田さんがやさぐれ担当だとするとですね、まあ、やさぐれはどうかわからんけども、要するにそういうそれぞれの持ち味っていうか、はい、そういうモチベーションを生かして、まあ、西尾さんだったらお笑いの分野で、まあ、笑わせながら、
はい、
あのこんな面白い本あるよとか、こんなそのなんていうの、まあ、昔話みたいなものをやってるんだけどみたいなことでご紹介するっていうのも一つのやり口だと思うよね。
そうですね、はい、
うん、まあ、前田さん的には、なんだろう、声優的な発想と、はい、成り立ちで、まあ、声の方で何かアプローチしていただく。だから今の絵本を、
はい、
そのもし許可ご許可いただけるんだったら朗読劇みたいな、ね、
はい、
ね、さっき俺全部俺が言ってんだけどご提案まで。
はい、キモさん発言したい。
何しに来てるの。お客さんじゃないんだから。
いや、分かってます。もうね、頭ぼーっとしてますね。
あのさ、のんちゃんの前だけど、ね、確かにそうなんです。あの、はい、村沢とかいた時あったじゃん。
あ、兄、懐かしい。
村沢とかも全然、はい、最後の方トークできてなかったもんな。
あ、こっちもやばいですよね。
榊さんもまあ早く帰りたいみたいな状況だったし、
ね、はい、もしかしてパート2の、
はいはいはいはい、まあまあ、どうぞ、はい、じゃあ、あのご意見のある方、元気な方からどんどんと伺ってまいりましょう。のんちゃん的にいかが。
さっきのあの導き地蔵の話なんですけど、
はい、
私今その渡辺さん、
はい、
渡辺さんでいいですね、渡辺さんの話聞いてて、はい、あーってやっぱりと思ったことが一個あって、
はい、
その日本昔話でもその導き地蔵っていうストーリーが、
はい、
あの放送されてるんですよ。で今あの YouTube でも導き地蔵って検索すると出てくるんですけど、はいはい、すごい正直それ怖いんですよ。
あ、なるほどね。
でも絵も怖いし、そのどんどんどんどんとかっていう音がすっごいこう怖さを演出していて、本当にあ、こういうの日本昔話でも放送してたんだって思うようなくらいの、ストーリーなんですけど、うんうん、でも今あの見せていただいたものを見たら、とってもこう温かみがあるんですよね、絵本に、
はいはい、
それでその大島のその素敵なところ、その美しいところ、どうやってその皆さんが過ごしている場所だったのかっていうところがちゃんとこう導入部分でも書いてありますし、
はいはいはい、
あと最後にやっぱりその物語の最後にもすごくこうなんというか、まあ、ほんわかしたっていうのも変ですけれども、
はいはいはい、
きちんとこうまとまりを持ってそのいいところ、あったかみのあるところも残しつつの絵本にされているので、
なるほど、
あのやっぱりそこら辺がその地域新聞の社の方と、うん、あの大手 の, そのマスコミ、マスメディアの方 の, その違いっていうところもそういうところに出てくると思うんですけど、うん、
はいはい、
やっぱその個人と個人が近い距離にいればいるほどそのあったかみっていうのがきちんと、うん、あの出てくるなと思いますね。はいはい、
そうだね。
学F もねやっぱり、うん、なのでそういった意味では顔と顔見える距離でこうやって今話してますから、
うんうん、何顔がでかい
顔
と顔が
ドキッ
と
か
向こうでドキッとか、
向こうもドキッとしてます。
コーナーででかい、でかい顔でお送りしてるから、
どうもすいません。
いや、まあ、でも顔と顔ですよね。
そうですね。あとやっぱり冗談とかそういうのがすごい大事ですよね。
そうかな。
ある程度の笑い、そのブラックジョークでもあってもやっぱ近いと言えるんですよね。
はいはいはい、
でそうやって吹き飛ばしていかないと、
はい、そうだね。いやだからね、変な話、これ TBS、私あの TBS のラジオでね、あのよく伺うんだけども、その中に A 六輔さんが、
はい、
A さんが要するにその彼はほら要するに世界的に有名な上を向いて歩こうだとか、見上げてもご覧夜の星をみたいな、もう一大ヒット曲、癒し曲を持っておいでなわけじゃないですか。ところが地元のに行って彼がお話をしたら、もう A さんのね、その心の良さとかその歌の偉大さっていうのはもう十分よく分かってる。だけどもうね、上を向いてなんていうの、涙がこぼれないようにするとか、
うん、
その星を見上げて何か物を思うみたいなことはもう俺たちはしたくないんだと、
うん、
だから A さんの歌ももう悪いけど、もうお腹いっぱいなんで、もし来ていただいてあれだったら、その歌とかそういうのもありがたいけど、笑わせてくれと。
ね、
笑わせてくれ
か、うん、でそれか俺らの話を聞いて帰ってくれと。
そうですね。
もう今日は A さんプロ喋りのプロだけど喋んなくてもいいから、うん、俺らが喋ることを聞いて帰ってくれというふうなことで言われたらしいっていう、ね、でそれはもうもっともだなと思ったり、いや本当にそういう心境になるんだな、人間って追い詰められたりとか、はい、そういう状況になったりするといっていうのをね、あの A さんが感じたというふうにしてラジオでおっしゃってましたけど、まさしくそんなことかもしれませんよね。
はい、
はい、まあ、そんなこんなで引き続きですね、まだ電気とガスとお風呂ぐらいのお話が出てないんでね、状況もまだ掘り下げて伺っていきながら、またその先ほどみたいにね、事務局の三浦さんの方からたくさんの方またお招きしていただけるかもしれませんので、後半の番組のですねどんどん進めさせていただきたいんですが、第1部はですね、とにかく、まあ、おてね、あのトイレ休憩もまた日向休憩も必要に日陰休憩も必要かと思われますんで、まあ、西尾さんね、前田さん、またおにぎりとか水分補給もしていただきながら後半番組の方をね、続けてまいりたいと思います。とりあえず、ここでまとめさせていただきたいと思います。それではエンディングの方でこちら、参りました。本日の学大 FM 第1部ですけどもね、パート1、お送りしてまいりましたけども、さあとにかく、まあ、学大 FM 的にはですね、今日はもう5時間の長長尺ということなんで、皆さん本当に大お疲れのところでございますけども、ね、体調に十分管理していただきながらですね、何か保冷剤でももらってくる。
いや、なんか
なんかね、ちょっとこう、うん、なんかそういうものを用意した方がいいかもわかんないね。
はい、
まあ、ご自身です。だからその辺はちょっとセルフで、はい、ご調整いただきながら、
はい、
氷でもカチ割り氷でも、
はい、
なんか冷蔵庫にちょっと頭突っ込んでくるとか、プールにザブンと入ってくるとかしながらですね、随分乱暴な表現ですけども、それぐらい自己管理しながら気をつけていただいてね、ちょっとまあお食事とかも、取っていただきながらですね、しばし休憩をいただきまして、また1時半からですね第2部スタートさせていただきたいと思いますので、後半でも皆さんですねどうぞよろしくお付き合いの方、もんちゃんのも大丈夫かな、
はい、
はい、よろしくお願いしたいと思います。それでは学大 FM、これにて第1部終了です。どうもありがとうございました。第2部お待ちかねください。1時半からでございます。どうもありがとう、
ありがとうございました。